ESK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ ESK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第83回ですかね。はい、ということで大の大冒険ですね。今回が5回目になりますかね。前回ですね、ヒュンケルとの対決のところがですね、一応直接対決は決着ついたんですけれども、まだヒュンケルの最後を、語ってなかったので、まあ、今回はですね、そのヒュンケルの最後と、まあ、そのヒュンケルの最後のところがですね、次の、対戦相手というかですね、敵に当たるフレイザードの登場編を兼ねてますので、まあ、ちょっとそこの話から、語っていきたいと思います。はい、では早速ですね、今回のお話は、前回の続きのさらば孤独の戦士というお話から始まります。前回ですね、なんか大とか、ポップとかマームとかのアバンの使徒、まあ弟弟子たちとですね、魔剣戦士のヒュンケルがですね、改心して、なんとなく和解ムードになったところで、登場したのが氷炎将軍フレイザードということで、まあこれまでもね何回か示唆されてましたけれども、このフレイザードとヒュンケルっていうのはまあ犬猿の仲というかね、お互いに水と油みたいな存在で、フレイザードもことあるごとに人間のくせに、バーン様に取り立てられやがってという感じですごくやっかんでますし、ヒュンケルはヒュンケルでですね、いちいち噛みついてくるフレイザードに対してですね、バカ将軍呼ばわりをしてたわけで、まあこの二人の仲の悪さっていうのはまあ公然の、関係だったわけですけども、まあ、ここでですね、ヒュンケルがアバンの人たちに負けたというのがはっきりしたところで、まあ、フレイザードがですね、今までのまあ恨みつらみというかね、気に入らなかった、ヒュンケルを始末できるチャンスということでここで現れるわけですね。でフレイザードね、六軍団長集結のシーンでもね、すごく印象的な登場をしていて、まあ、軍団長の中でもすごく目立つビジュアルしてるんですね。まあ、他の軍団長が割と、なんていうんですかね、人間体であったり、まあ、見た目がそんなに奇抜ではないというか、スタンダードな形をしてるのに対してですね、フレイザードはフレイムと、ブリザードのモンスターを掛け合わせたような半分炎半分氷みたいなね、非常にインパクトのあるビジュアルで、まあこいつがね、やっぱり軍団長の中でもかなり目立つ存在ということで、今回のね、その前半のクライマックスの一つである最終、総力戦ですね、アバンの使徒と、魔王軍の総力戦の、中心になる、敵キャラとして非常にふさわしいビジュアルじゃないかなと思いますね。でヒュンケルがですね、現れたフレイザードに、なぜ貴様がここにっていうふうに、まあ、聞くわけですけれども、フレイザードはまあ当然ですね、ここに現れた目的なんてのは問わずともわかるだろうということで、クハハハハ、決まってんじゃねえか、てめえの息の根を止めてやろうと思ってきたのさっていうことで、まあ公然とですね、アバンの使徒を倒しに来たではなくて、お前の息の根を止めに来たと、いうことですね。もうフレイザード大嫌いなんですね、ヒュンケルが。で、まあここからですね、どれだけ自分がヒュンケルが嫌いかということを、延々と述べるわけですけれども、大体てめえは昔から気に入らなかったんだ、人間の分際で俺様の手柄を横取りしようなんざ100年早いんだよ、てめえがもし勝っていたらぶっ殺して上前跳ねてやろうかと思ってたが、負けていたとは一層好都合だぜ、生き恥をさらさずに済むように俺が相打ちってことにしといてやるよ、泣いて感謝しろいっていうことでですね、もうヒュンケルに対して言いたい放題なわけですね。でまあ本人もここでまあ自白してますけれども、勝ってようが負けてようがいずれにしてもヒュンケルから手柄を横取りしようと、であわよくばヒュンケルを一緒に始末しちまおうというふうに考えてたということで、まあ相当フレイザードはヒュンケルが嫌いで、まあなんとかこいつをどっか隙を見てこいつを追い落としてやろうっていうところがもうずっとあったっていうことを普通に公言しちゃってるんですね。でまあこれだけのね、恨みつらみというか、どんだけおめえが嫌いで殺す機会を狙ってたかということを言った後にですね、このフレイザードがですね、 死火山だったんですね。この、地底魔城がある場所が、もともと、火山だったところが死火山になってたところだったんですけども、まあ、そこの死火山の切れ目のとこですね、裂け目のところに、火の玉を打ち込むんですね。で、フレイザードはこれ何を狙ってたかというと、ちょいとここらの死火山に喝を入れてやったということで、まあ、フレイザードがその火の玉を死火山の、裂け目に打ち込んだことによって、まあ、マグマが活性化してですね、ここの、死んでいた火山ですね、死火山が復活して、今にマグマの洪水になるということで、フレイザードはですね、この、マグマの洪水を起こすことによって、大たち、アバンの使徒とヒュンケルをともとも抹殺するという計画を実行するわけですね。で、まあ、これを見てですね、ヒュンケルがとっさにですね、己フレイザードということで、落ちていた自分の剣を拾って、まあ、フレイザードに、投げつけるんですけれども、フレイザードはまあ余裕で避けてですね、へへへ、歓迎されてねえみてえだな。じゃあ、ここらでおさらばするぜ。せいぜい溶岩の海水浴を楽しみな。はははははって言って去っていくわけですね。まあ、フレイザード、仕事も早いですね。もうやることをやったらさっさと、撤退ということで、まあ、ここでですね、弱ってるそのアバンの使徒に自らとどめを刺そうとか、ヒュンケルを殺そうとか、そういう回りくどいことしないんですね。もう、マグマを活性化させて、もうこいつら絶対この状況では逃げられないと、もう必殺の状況であると、絶対殺せる状況であるというのを分かってるんで、もうマグマを活性化させて死火山を復活させた時点でもうさっさと撤退するんですね。だこの辺のね、なんかその状況の見切りというかね、得になることしかやらないっていう、非常にその情に流されないというか、損得感情だけで、まあ、フレイザードって基本動いてる、まあ、将軍なんで、その辺の性格がよく分かる、まあ、シーンになってますね。で、まあ、活性化されたマグマがですね、地鳴りを、上げてですね、どんどんどんどんその、地面から地表からですね、吹き出し始めるということで、もう大たちはもう逃げられない状況になったわけですね。ダメだ、もう逃げられないと。で、まあ、なんとかあの上へっていうことで、なんとかその闘技場の、まあ、すり鉢状になっている観客席みたいなとこですね、まあ、そこに逃れようとするんですけれども、みんなそんな体力残ってねえよっていうことで、もう闘技場のそのすり鉢の底みたいなとこですね、もうそこで、地割れで、どんどん吹き出していくマグマに囲まれてどうしようもなくなってしまうわけですね。で、ここでですね、溶岩に囲まれて、絶体絶命のピンチのところでヒュンケルが、なんとですね、そのわずかに残った、岩盤ですね、これの下に、自分が入り込んで、で岩盤の上に、その本当に狭い空間ですね、3人が乗るのがやっとぐらいの狭い空間の岩盤の上にダイとポップとマームを乗っけて、それを下から岩盤をヒュンケルが支えるという形で、まあ、下半身が、溶岩の海に埋まった状態でヒュンケルが岩盤を支えて、3人を助けるというシーンになります。で、こんなところでお前たちを殺すわけにはいかんと、いうことで、ヒュンケルはですね、まあ、食材の意味ですね、もうこの事態を引き起こした上に今までの数々の自分の罪ですね、人間を憎んで、たくさんの人を殺して、で、まあ、正義を憎み続けていろんな人に迷惑をかけちゃったという思いがあるので、ここでもう自分と一緒にアバンの弟弟子たちまで巻き込むわけにはいかないという思いだけで、まあ、ここは3人をなんとか助けようとするわけですね。で、まあ、岩盤を支えながらですね、クロコダイン、今ならわかるお前の気持ちがと、いつかあの世でお前に謝ろう、だからだから今この一瞬だけでいい、お前の剛力を俺に貸してくれっていうことで、もう必死に、まあ、カジバのクソ力ですね。本来ヒュンケルってただの人間なんで、怪物じみた怪力とか持ってないはずなんですよ。まあ、もちろん、アバンのね、長兄、アバンの使徒の長兄、一番弟子として、まあ、人間離れした能力も、技量も、体力も持ってますけど、本来ですね、この3人の人間が乗った岩盤を頭上に掲げて支えるなんていう怪力を持てるようなスペックでは本来ないはずなんですね。まあ、この辺がかなりちょっと、僕としてではね、三条陸先生の熱いその脚本というかね、原作って僕大好きなんですけども、前回も言いましたけど、ヒュンケルって相当その作者に愛されてるキャラで、かなりモリモリで盛られちゃってるキャラなんですよね、中二病的に。で、このシーンなんかも どう考えても普通の人間のヒュンケルが3人乗った岩盤を溶岩の海に半分浸かりながら支え続けるなんてのは本来できないはずなんですけど、まあ、ここはですね、やっぱりその辺のもう理屈とか全部捨てて、もう今までの悪の汚名を返上するために、弟弟子を救うために、もう決死の力を振り絞るヒュンケルっていう、このシーンのためだけに、もうその辺の辻褄は無視してですね、この岩盤を溶岩に浸かりながら支えるヒュンケルという感動的な、まあ、シーンになってるわけですね。で、さらにですね、もうこのままだと自利品になって溶岩の海に沈んでいくだけなんで、ヒュンケルは最後の力を俺にくれと、多分死んでるであろうと、思ってるクロコダインにね、呼びかけるわけですね。この一瞬だけでいいからお前の剛力を俺に貸してくれっていうことで、で、その願いが通じたのかどうか、岩盤を闘技場のそのすり鉢状のヘリの方になってる観客席の方に三人ごと岩盤をぶん投げるんですね。これもね、もう、支えるだけでも人間離れしてるのに、ものすごい距離ですよ。普通の砲丸とかですらこんなに飛ぶかっていう距離を三人乗った岩盤ごと放り投げるっていう離れ技をやるんですね。もうだからこの辺は、はっきり言って整合性とか理屈で考えたらありえないんですけど、まあ、都合よく解釈すれば、クロコダインが、亡きクロコダインが最後の力を俺に貸してくれたっていう、まあ、そう解釈できるようなシーンですよね。まあ、ヒュンケルが最後のカジバのクソ力を振り絞って、弟弟子たち3人を安全な場所に放り投げたということで、まあ、結果的にですね、この奇跡的なヒュンケルの、クソ力によって、ダイとポップとマームは、助かるわけですね。で、放り投げ終わった後のヒュンケルが問題で、その下半身溶岩に浸かった状態で、3人の方を見てですね、ありがとう、最後の最後で目が覚めたよ。できるなら、お前たちの力に なってやりたかったが、俺はもうここまでのようだ。さらばだ、ダイ、ポップ、さようならマームって言って、三人に向かってですね、右手を上げて、で、その右手の上げた先に向かって溶岩がずーっとこう、高さを上げてって、最後にヒュンケルが、溶岩の海に沈んでく姿が見えなくなると、いうことで、終わるわけですね。で、下半身が溶岩に浸かってる時点でももうやべえんですね。溶岩って当たり前ですけど何百度何千度っていう温度なので、下半身も焦げるとかっていうレベルじゃなくてドロッドロに溶けちゃってるはずなんですよね。で、さらに、上半身使って右手の先しか出てなくて、で、最後の最後は描かれてないんですけど、その右手の先っちょしか出てないところから完全に溶岩の中にヒュンケル入ってるんですね。だからもう、大やけどとかっていうレベルじゃなくて、ヒュンケル、溶岩に浸かった時点でもう、消し済みというかね、骨も残らないくらい溶けてるはずなんですよ。で、まあそんなことを、ね、そういうのが分かってるから、マームは丸々1ページ使ったダイアップで、ヒュンケルって言いながら、もう、ひざまずいて、涙を流して絶叫するわけですね。で、まあ当時読んでた読者も、これはヒュンケル死んだなって、まあ当然思うわけですよ。溶岩ですから、これが、例えば洪水とかね、嵐とかで川の濁流に飲み込まれたとか、海の渦に巻き込まれて飲み込まれて姿が消えたとかだったらまだ希望があるんですけど、何せマグマなんで溶岩なんで、溶岩の中に、しかも姿が見えなくなったというよりは、もう腰から頭の上から全部使って消えちゃったんで、これは生きようがないというか、助かりようがないっていう死に方をしてるわけですね。で、まあ、ネタバレ先に言っちゃうと、これでヒュンケル死んでないんですよね。だこの辺が僕はヒュンケルが作者に愛されすぎてるというか、ちょっとご都合主義すぎないっていうところでね。劇的にね、この溶岩の海に沈んでくヒュンケルっていうシーンは確かに感動的なシーンで衝撃を与えるという意味ではめちゃくちゃ効果的なんですけども、後で復活させるのがもう 規定路線であって決まってたことだったら、ちょっとこれはやりすぎだったんじゃないかなって僕は思いますね。どうせ罠にかけんだったら、溶岩の海じゃなくて、なんかそのせき止めてた、水が濁流になって、流れ込んできて、それに飲み込まれて溺れ死ぬとかね、そこに穴が開いて奈落の底に落ちてって行方不明になるとか、なんかね、もうちょっといい方法あったんじゃないかなって思ってて、でこの溶岩の中に沈んでって右手を最後掲げながら沈んでくっていうのはね、これ多分あれですよ、ターミネーター2じゃないかなと思うんですよね、元ネタはね。この話をやってた頃がちょうどターミネーター2が公開、あ、でも公開まだ前なのかな、91年7月にアメリカで公開なんで、日本公開は、8月でしょ？結構微妙だな。このエピソードがね、多分、ジャンプに乗ったのって、ターミネーター2の公開より前なんですよ。ターミネーター2の公開が1991年の夏ぐらいなんですね。7月か8月ぐらいなんですけど、このね、話が載ってるコミックの奥付け見ると、5巻が出たのがね、1991年の2月なんですよね、第一冊が。だから、連載時は多分1990年の年末ぐらいなんですよね。秋とか冬とか、そんぐらいのタイミングなんで、ターミネーター2より早いですね、このヒュンケルの、溶岩に沈んでく、その右手を上げて沈んでくっていうシーンですね。なんで、僕ね、つい今の今まで、このヒュンケルの溶岩に沈んで死んでくシーンっていうのは、ターミネーター2オマージュだと思ってたんですよ、ずっと。だけど、今、私確認して気がつきました。これ、ターミネーター2より早い。こんな偶然あるんだ。びっくりした。なんかリアタイで読んでた時はね、当然ターミネーター2知らなかったんで、後から多分単行本かなんかで読み直した時に、あ、これターミネーター2のパクリじゃんって思ったんだと思うんですけど、今確認したら、あれですね、時系列的にはこれ、ヒュンケルの溶岩で死ぬシーンのがターミネーター2より早いですね。あー、これはちょっと、なんか今回見直して、新発見ですね、僕の中では。ということで、すいません、三条陸先生。絶対聞いてないと思うけど、僕がターミネーター2のパクリだと思ってたヒュンケルの死ぬシーンは、これ、三条陸先生のオリジナルだったんですね。大変失礼いたしました。ということで、まあ、後々ちょっとね、僕の中で物議を醸す、このヒュンケルの、退場シーンですね。まあ、ここに関してはちょっと、こういう経緯があったというところで、一旦、おしまいにしたいと思います。で、これでですね、地底魔城の、溶岩の中に沈んでくシーンが最後に、描写されて、ヒュンケルの忠実な部下だったモルグですね、モルグが手に持った鈴をチリンチリンって鳴らしてるのが印象的なんですけど、これもなんか元ネタありましたよね。ギャグ漫画かなんかだったかな。なんかね、手に鈴持ってチリンチリンって鳴らすキャラがいろんなパロディで使われてたような気がするんで、多分それがなんかのパロディになってるのかもしれないですけど、ちょっとこれね、僕元ネタわかんないんですよね。昔からね、なんかこの手に鈴持ってチリンチリンって鳴らすキャラっていうのが いくつかの漫画で見たことあって、まあ映画が元ネタなのか漫画が元ネタなのかわかんないですけど、なんかこういうキャラ昔からなんかパロディにされてる気がするんで、モルグもひょっとしたらその系譜に連なるキャラなのかもしれないですね。で、まあ、モルグがですね、不思議団もこれまでかということで、ヒュンケル様、せめてこのモルグがメイドの案内人となりましょうっていうことで、まあ、鈴の音とともに、まあ、その直接の描写はないんですけれども、溶岩で沈んでく、地底魔城ということで、不思議団はこれで壊滅ということに、なりました。で、最後にですね、この、ヒュンケルと不思議団が壊滅して、大、マーム、ポップだけが生き残ったという、その溶岩に沈んだ、闘技場の上でですね、3人が岩盤の上で、悲しそうに見つめながらですね、そのバックにはポエムが流れるんですね、ちょっとポエム読んでみましょうか。いきますよ、魔剣戦士ヒュンケルは不思議団と共に溶岩の中へと消えた。不気味な火山の響き、渦巻くマグマの鳴動、それはまるで死してもなお戦い続ける戦士たちへの子守歌のように山々にこだましていた。いつまでも、いつまでも。っていうね。なんか、 ここで、ね、ちょっと最後のね、モノローグっていうか、ポエムがね、ちょっとやりすぎかなって感じもするんですけども、まあ、ヒュンケルっていうね、強大な敵を、こういう形で、意外な形で、倒して、まあ、倒した結果、和解しそうになったけれども、そのまま、自分たちを救って、まあ、罪を償うように、死んでしまった、まあ、消えてしまったというところを、余韻を残しながら終わるという意味で、まあ、ちょっとこういうポエムが流れるという感じのお話になってます。で、これを受けてですね、最後の最後で、祈願城に部隊が移りまして、まあ、祈願城で戦況報告をするわけですね。で、ザボエラがですね、地底魔城は壊滅したそうじゃと。突然の死火山の噴火に見舞われてのということで、まあ当然ですね、こんな偶然が起こるとは誰も思ってないわけですね。で、バランがですね、ザボエラの報告に死火山が噴火っていう感じで不信を抱くわけですね。で、それを聞いてですね、もうフレイザードがしらじらしく言うわけですね。へえ、そいつは不運だね。クククク。まあいいんじゃないですか。敵を道連れの相打ちなら、あの坊やにしちゃよくやったよ。クッカッカッカッっていうことで、まあこのフレイザードのね、言い方と態度でもう周りの人間みんな察してるわけですよ。ハドラーはですね、ふふふ、こいつめっていうことで、もうフレイザードが何やったかっていうのもうハドラー分かってるわけですね。で、ザボエラもですね、もう察してるんで、キヒヒヒヒっていう風にレナーの特徴的な笑い方で、笑ってるだけなんですね。で、ザボエラもヒュンケル大嫌いだったんで、で、挙句の果てにね、だいぶ前に地底魔城のとこでゲスな、提案をして、ぶん投げられて、首絞められた挙句ぶん投げられてるんで、いい気味だと思ってるわけですね、ザボエラも。で、ミストバーンは、無言で、うんっていう感じでですね、沈黙してて。で、まあ、その、ハドラーと、他の三将軍の、まあ、態度を見てですね、バランは、恐ろしいものだな、栄光に狂った男というのは、ということでですね。まあ、今まで武人タイプで、まあ、ヒュンケルも尊敬してると公言していたですね、バランが、まあ、この中では唯一まともというかですね、味方をまさか、敵ともども殺そうとするなんていうことをやる非道はね、やっぱりバランは基本的にはやらないタイプなんで、それをもう、なんていうんですか、察しながらもう全然攻めないどころか、むしろよくやったと、あの邪魔者でうざったかったヒュンケルをよく殺してくれたと言わんばかりにですね、ハドラーもザボエラも笑ってて、まあ、張本人のフレザードなんか言わずもがなですね。なんで、まあ、フレザードがね、実行犯だっていうのは分かってるんで、まあ、バランの方もですね、栄光に狂った男っていうのは味方も殺すのかと、いうことで、まあ、口には出さないけれども、バランとしては呆れてるというかね、非常に、こういう困ったやつが味方にいるなと、いうところを自覚してると、いうシーンになるわけですね。で、これでですね、もう邪魔者が消えて、周りにも認めてもらってですね、黙認してもらって、まあ、フレザードがもう絶好調なわけですね。さあ、それじゃあ、ヒュンケル亡き後のホルキア大陸攻略は俺に任せてもらおうかっていうことですね。で、もっとも、レオナ姫とかいう小娘を探し出し、首を取りゃおしまい。なんとも歯応えのね、仕事だけどな、うひゃははははっていうことで、まあ、最後の子はですね、右手の中指折ったてて荒ぶるわけですね。もうフレイザード絶好調ですね。もう、目の上の単行部でうざったかったヒュンケルを始末できた上に、その後任として、もう堂々と、ホルキア大陸の攻略を自分が担当できるっていうことでですね、もう、頂点なわけですね。もうやる気満々っていう感じですね。はい。ということで、このジャンプコミック5巻はこれで終了と、いうことになります。で、この5巻の巻末ですね、ここではですね、大冒険激闘マップっていうことで、まあ、その、ポルキア大陸に行く途中でね、船の中で一応漫画の中でも、マップを広げて、ここがこの大陸で、ここにこの国があってなんていう説明があったわけですけども、それのさらに、詳細な、まあ、マップの説明が載ってるという感じになっています。はい。で、いよいよですね、ジャンプコミック第6巻ということで、5回目にしてやっと6巻っていうね、1回1巻ペースってやべえなってだんだん思ってきましたよ、僕も。全37巻ですからね。このペースでいくと、全36回、37回はほぼ確定で、キャラとかストーリーの最後のまとめとか言ってたら、余裕で多分40回ぐらいいくんじゃないかっていうペースなんですけども。まあ、大僕大好きなんで、筋肉マンとね、筋肉マンもね、そんなに話すことないですよって言いながら 歴代の DSK48 最長最大の、コンテンツになっちゃってるんで、ね、この代々が語りを始めるって言った時に、筋肉マン超えるかもしんないって話したんですけども、あながち、それ間違いじゃないかもしんないですね。このペースでいくと、ちょっと筋肉マン超えが、可能性が高いかなって感じがするんですけども、まあ、筋肉マンはね、実は9シリーズしか語ってなくて、新シリーズもね、加えたらもう絶対、大々どころじゃない長さになるんで、で、旧シリーズの終わった後にも新シリーズも語ると、明言してて、なんなら筋肉マン2世も僕、好きじゃないんだけど、新シリーズにね、実はちょっとここ余談ですけど、今やってる筋肉マンの新シリーズの最新話の周辺ですね。まあ、その辺でですね、実はその筋肉マン2世と繋がる設定が明かされちゃったんですよね。僕は、今やってる筋肉マンの新シリーズって、もう筋肉マン2世は無視してんだと思ってたんですよ。美味しいところは設定引き継いでんだけど、基本ストーリーとか設定が整合性全然取れてないんですよね、今の新シリーズって。だから逆に面白くなったと僕は思ってるんですけど、変に2世引きずらないで、そこの設定の、大部分をすっぱり切って、その要素の美味しいエキスだけを新シリーズに持ってきてたんで、あ、これもうゆで卵は2世はなかったことにして新シリーズ書いてんだなと思ってたんですよ。ところが、最新話に近いところで、2世のキャラとか2世の設定をもろに引き継いだ話が出てきちゃって、これ、整合性取れてないのにどうやって筋肉マン2世と今の新シリーズくっつけるのっていうところが今、ハテナ状態のまま新シリーズの話進み始めてるんですね。なんで、筋肉マンの新シリーズは僕もう最初から語る予定でどっかで語ろうと思って準備はしてるんですけれども、まあ大体始まっちゃったんで当分やんないですけどね。だけど、その前に語るつもりがなかった2世も語んないと結局新シリーズが語れないってことが分かったんで、今回のその今の最新の流れで。だから2世も好きじゃないんだけど、一応語る必要があるなってことで、多分筋肉マンこれから語るとしたら2世を語ってそれを語り終わったら新シリーズみたいな流れになると思うんで、まあ間違いなくとんでもない大長編になるんで、で筋肉マンだけで多分ね 2,3 年語っちゃうんでね、それやってたらうちは筋肉マンラジオになっちゃうんで、まあちょこちょこね合間を見ながら筋肉マンの話はしていこうかなとは思ってます。はい。ということで、大々の話なのちょっと脱線しちゃいましたけども、大々の話に戻しますね。はい。で、ここからがジャンプコミックス6巻ですね。で、合図の信号弾という話からスタートします。で、これが、冒険に出て、デルムリン島を出てからちょうど30日目くらいのカウントになる、話になります。で、まあ、ヒュンケルのおかげでですね、溶岩に埋まった地底魔城からカラクも、逃げ延びることができたダイたちがですね、一夜明けて地底魔城から立ち上る黒煙を、見つめながらですね、いろいろ思いを馳せるわけですね。で、黒煙を眺めてるマームに、まあ、様子を見て察したポップが近づいてですね、どうしたんだよマーム、元気ねえじゃねえかと、いうことで話しかけるわけですね。で、まあ、マームはですね、気丈にもですね、うん、そんなことないわよ、ちょっと考え事してただけっていうことで、心配しないでも大丈夫っていうふうに一応言うわけですけれども、まあ、ポップは分かってんですよね。なんでそのマームが、地底魔城の方をずっと見て考え事してんのかっていうことで、で、前も言いましたけど、ポップって、隠し事基本できない子なんですよね。おべっかとかもあんまり得意じゃないし、嘘つくのも割と苦手で、で、しかもリアリストなんで、直球勝負が結構多いんですよ。で、女性関係とかに関しては、まあ、照れとか、臆病なところが出ちゃって隠すんですけれども、基本的に、感じたこと思ったことを割とストレートに言っちゃう性格なんで、もうここで本当は言いたくないんだけど分かっちゃってるんで、マームにもう直接言っちゃうんですよね。まあ要はその考え事っていうのは、まあヒュンケルのことかっていうふうに聞いちゃうわけですね。で、もう分かってるわけですよ、答えも。もう絶対ヒュンケルのことだって分かってて、聞かずにはやっぱ、ポップは性格上いられないわけですね。で、マームが当然ですね、うんって、まあ、ちょっと考えながらも答えるわけですね。で、ここからまたポップの性格が出るんですけれども、これも聞かずもがななんだけど、聞かずには彼いられないんですね。で、お前、あいつのこと、好きだったのかっていうふうに聞いちゃうんですよ。だこの辺のね、ポップが分かっ ってて予想もついてんだけど、で聞かなければいいのに聞かずにはいられないっていうこの性格ですよね。ここがね、まあそのポップのいいところであり悪いところでありっていう感じで僕は思ってて、リアリストで、現実とかをすごく客観的に受け止める能力にポップって長けてると思うんですよね。で、相手がどう思うかとかそういうことをもう分かってるはずなのに言わずにはいられないんですね。そう思っちゃった、そう感じちゃったって思うとポロッとその自分の感じたこととか思ったことを口に出しちゃうんですよね。だからデリカシーがないってマームにも散々怒られるし、ダイとかにもそれをそこで言うのかみたいな感じで、たしなめられることもあるんですけど、まあそこがねやっぱりそのポップのこの後のですね立ち位置にもつながってく、まあポップのベースになってる性格だっていうのはまあこの辺でもよく出てるかなっていうふうに思いますね。でまあポップにストレートにヒュンケルのこと好きだったのかって聞かれて、ちょっとマームはえっていう風に意外な反応をするんですね。まあなんかそのヒュンケルのこと考えてるのかってところまではまあ普通にうんって答えてたんだけども、じゃあヒュンケルのこと好きだったのかって聞かれた時にですね、意外なことを聞かれたっていう感じのマームの反応なんですよね。ドキッとかじゃなくて、え、私のことそういう風に見えてたのっていう感じで、マームはちょっとね、驚きの表情をするんですよね。で、ここからもね、やっぱりそのマームの真摯な、対応というか、正直な気持ちが溢れてるセリフで、それに対してですね、わからないわ、ただただ彼のあの悲しそうな目を見ていたら何か力になってあげたい、そばにいてあげたい、そんな気になったのっていう感じでですね、要は彼女自身は、すごくその彼のそばにいて、支えてあげたいっていう気持ちにはなったんだけれども、で、ここまでしか言ってなくて、その先の言葉は紡いでないんですけれども、好きという感情かどうか、彼女はやっぱり分かってないわけですね。だから、まあ、それはポップには言ってないんですけども、分からないっていうふうに彼女は答えるわけですね。で、これは別に彼女は照れてるとかじゃなくて、心底そう思ってるわけですね。本当にヒュンケルに対しての気持ちが彼女自身も分かんないわけですよ。彼女はそのヒュンケルに対してすごく悲しそう、寂しそう、私が助けてあげなきゃ、力になってあげなきゃ、支えてあげなきゃっていう気持ちなのは確かなんだけれども、それがその男女として好きかどうかっていう感情っていうのが、まあマーム自身も自覚がないし、わからないっていうところが、まあこの時点でのマームの気持ちなわけですね。で、まあそんなね、正直なそのマームの気持ちを聞いてですね、ポップがまたですね、ちょっと逆方向に暴走するんですね。この子、恋愛絡みじゃなければ、ストレートにしっかり現実を把握した意見が言えるんですけど、こと恋愛絡み、特にマーム絡みになると、180度逆のことを言ったり、わざとその気持ちを隠して茶化したりとかごまかしたりってことをすごくする子なんですよね。で、この時もですね、本来なら恋がたきのヒュンケルが有利になるようなことを言わなければいいのに、彼は言っちゃうんですよね。なに、大丈夫、死にゃしないよ、俺やダイがどんなに攻めたってあいつはピンピンしてたじゃねえか、不思議団長ってぐらいだからな、そう簡単にくたばらねえってっていうことで、ヒュンケルをその立てるというよりは、そのヒュンケルを思って心を沈ませてるマームの気持ちをなんとかフォローしてあげたい、支えてあげたいっていう気持ちで、結果的にヒュンケルをまあ持ち上げるというかね、ヒュンケルの気持ち、ヒュンケルに対する気持ちを、ちょっとサポートしちゃうようなことを、まあ、ポップは言っちゃうわけですね。で、その言葉を聞いて、まあ、マームもね、それは、元気づける言葉だっていうのは分かった上で、そうね、きっと生きてるわ、彼もアバンの人なんだものっていうことで、ありがとう、ポップっていうふうに、素直に、お礼の言葉を述べるんですけども、それを聞いてですね、ポップは逆に苦い顔になっちゃうわけですね。で、ああ、何やってんだ、俺って、ライバルにフォロー入れちゃったりなんかしてっていう感じですね。もう、後悔しちゃうわけですね。思わずその木を殴って、そばにある木をガスガス殴ってですね。なんで俺こんなことしちゃうんだと。ね、わざわざライバルになる男を、フォローするようなことまで言って、なんかマームを元気づけちゃって、もっとなんかやり方なかったのかっていうところでね。まあ、この辺の不器用さもね、僕はポップがすごく、この辺からだんだん愛されキャラに、変貌していくところなのかなっていうところですね。クロコダインの110マダンに攻められて、 て逃げ回って鼻水垂らして、情けない言い訳ばっかり並べてたポップっていうのは、まあ僕も含めた読者にめちゃくちゃ嫌われてたんですよね。ところが、この時期ぐらいからポップってすごくこういう、なんていうんですかね、情けないっていうところは基本変わってないんだけれども、そこの情けなさが悪い方向じゃなくていい方向になんかこう表現されてるんですよね。なんかこう勇気が出せなくて、恋人というかね、好きな女の子に対しても素直にできなくて、で空回りしてて、それを俺情けねえ何やってんだっていう風に後悔するっていうね、こういう情けないポップっていうのは逆に読者の共感を呼ぶわけですよ。僕も含めて、あーなんかわかるわかるみたいなね、なんか好きな女の子に素直に接しられないこのなんか自分の情けなさに自分でイライラするみたいなね。なんかこういうところがね、だんだんそのポップのその読者人気とか共感性っていうのが、以前と変わって、すごく好意的に受け止められるようになりつつある時期の、まあ、ポップの表現なのかなという感じがしますね。はい。で、まあ、こういうやりとりをですね、ポップとマームがしてる間に、まあ、ダイはですね、ブラディスクライドで削られてしまった、その鎧をバタックに修復してもらって、で、まあ、このバタックってのは本当になんか便利キャラに使われてて、器用なんですよね、いろいろ。特にその、戦闘能力はあんま期待できないんですけども、物を作ったり直したりっていうのがむちゃくちゃ得意で、で、まあ、この人自身がね、わしゃ昔、パプニカの発明王と呼ばれていたんじゃよ、なんてことをこのシーンでも言ってるんですけども、でもこの人結構言うことがくるくる変わってて、その前はパプニカ1の剣豪だとか名乗ってたりとかしてて、まあ本当にこの人ね、なんか正体が謎のおじいちゃんなんですけども、まあ作中でのね、この後の活躍なんかも見てると、まあどっちかっていうと剣の腕前よりは頭の良さとか、その気構えの、しっかりしてるところとか、あとやっぱり何よりその 手先の器用さですよね。物を作ったり直したり発明したりっていう、やっぱこの辺の、ところですごくね、この後重要なキャラになっていくわけですね。で、まあ、後々のちょっとネタバレの先行になりますけれども、クロコダインがね、仲間に加入するときにも、まあ、クロコダインと、他の人たちがね、一体になる、手助けというか、そこの重要なポジションに位置しているのがこのバダックっていうキャラで、僕はね、リアタイで読んでた時はてっきりこのキャラは使い捨てキャラになるんじゃないかと、このヒュンケルの話が終わって、まあ、パプニカ王国と関わりがなくなったら、消えてくキャラなんだろうなと思ってたら、なんと最終版までこのキャラついてくるキャラになるんですよね。途中で出てきたもっとなんか実力のある勇者的なやつとか、実力のある人たちよりもよっぽどなんかその出番が多いというか、割とね、要で出番があるキャラということで、これは結構ね、僕はモブキャラ的な立ち位置だと思ってたんで、このバダックってキャラは拾い物というかね、非常に意外なキャラだなと思いますね。はい。で、まあそういう形で、気持ちの整理をつけたり、まあその鎧を修理してもらって準備ができたりということで、改めてですね、レオナを助けに行こうということで、3人が気合を入れるんですけれども、問題は姫様が一体どこにいるかだと、いうことをバタックに冷静に、指摘されてですね、ずっこけるわけですね。そういえばレオナどこにいるかわかんねえやと、いうことで、どうしようと、レオナ姫助けに行くにしても場所が分かんないということで、でそこでですね、またバタックが、アイデアを、思いつくわけですね。神殿に行くのがいいということで、まあ説明もなしにまずその3人を伴ってバタックの案内で神殿に行くわけですね。で、この中からその地下倉庫の入り口を探せということというわけですね。でなんでかっていうと、その神殿の地下倉庫に、信号弾があると。で、まあ、火薬玉ですね。その火薬玉を信号弾代わりに、用いれば、合図を送ることができると。で、その合図を送れば、その合図を見て、何らかの反応があるんじゃないかと、いうことですね。バダックは言うわけですね。で、信号弾は、その赤い信号弾を開けるのがポイントなんだということで、赤い信号弾は我カテリの、信号だということで、赤い火薬、赤く、破裂する火薬を、その地下倉庫から掘り出して打ち上げればいいんだと、いうことをバダックは言って、みんなで、その地下、倉庫の入り口を探そうとするわけですね。で、ところが、その地下倉庫の入り口らしきところを見つけるんですけれども、巨大な瓦礫に埋もれていて、とてもじゃないけど入れないと。で、どかすにしてもものすごい大きい、瓦礫なんで、これをちょっとどかすのは無理じゃないかっていうことで、どうするかっていうところで、ここで、全員困ってしまうわけですね。そしたら、 大がですね、ちょっと前回魔法剣をできたんで調子に乗っちゃってるんですね。で、俺に任せてくれと、いうことで、他の三人に説明しないまま何かをしようとするんですね。で、何をするのかと思ったら、あの技を試してやるぞっていうことで、構えた剣にメラを唱えて、火炎剣を作るんですね。で、それを使って、火炎大地山でその巨大な瓦礫を吹っ飛ばすってことをやっちゃうわけですね。で、それを見てですね、他の三人全員ですね、鼻水垂らしながら、ゲーって言って、やめろって言って止めようとするんですけども、止める間もなくですね、火炎大地山でその瓦礫を、破壊してしまうということを大はやっちゃったわけですね。で、やっちゃった後に、大は得意げに、やったー本当にできたぞっていうことで火炎剣で巨大な瓦礫吹っ飛ばしたって大喜びするんですけど、例によってポップがですね、お決まりのパッパッバッキャローっていうことで、例の出ましたポップの18番バッキャローなんですけれども、ここでですね最大限の、ポップの、説教が始まりまして、よりによってなんて技を使いやがんでってことで、これポップの特徴もう一つあるんですけど、なんとかデイとかね、ちょっと江戸っ子が入ってるんですよね。で、そのバッキャローとそんなことは願い下げだみたいな感じで、提案でベラボーメインみたいなね、なんかそういう感じのちょっと江戸っ子っぽい喋り方になるって特徴があって、この時もね、なんかすごい江戸っ子っぽい感じで、なんて技を使いやがんでっていう感じで怒るわけですね。で、中には火薬があるんだぞ、火薬がっていうことで、なんで火薬がある場所に火炎大地山なんて撃つんだっていうことで怒るんですけども、結果的にですね、その怒ってる間にその地下倉庫の信号弾というかですね、爆弾に火がついて、全部、打ち上がっちゃうという事態を引き起こしちゃうわけですね。で、本来はその赤い信号弾だけ打ち上げて合図をするはずが、一気に引火して全部一度に打ち上がっちゃったんで、もう赤色どころかめちゃくちゃな色で上空で爆発しちゃうっていうことで、本来の目的だったその赤の信号弾を打ち上げるっていうミッションに、まあこの時点で失敗しちゃうわけですね。で、これでですね、もう3人に地止めで見られてですね、ダイがもうシュルシュルシュルシュルっていう風にちっちゃくなって反省するわけですね。もうお前なんてことすんだよということで、信号弾は全部吹っ飛んじゃって、もう新たに信号を送ることはできないし、お前どうすんだよということでみんなに責められちゃうわけですね。で、ただですね、まあマームがこういう時もちゃんとしっかりフォローしてあげて、とりあえず信号弾は上がったんだし、レオナ姫たちにまあその赤の信号弾では伝えられなかったけども、信号弾が打ち上がったんだから、何かが起こってるってことは伝えられたんじゃないのと、分かったんじゃないのっていうことで一応フォローは入れるんですけれども、まあやっぱりですね、ポップがリアリストなんで、どうかな、むちゃくちゃな色じゃ怪しんじまって出てこねえんじゃねえのっていうことで一生懸命フォローしようとするマームに、まあ現実論で、あんなめちゃくちゃな色で見たとしても出てこねえだろうっていうことで、ポップがもう容赦なく言っちゃってですね、口に出して言っちゃって、せっかくのマームのフォローを台無しにしちゃうわけですね。でもダイはもう極限までちっちゃくなって反省するっていう、まあそういう流れになるんですけども、まあでも結果的にこれ最後、話の最後ですね、実はこの信号弾を見て、まあパプニカの気球船が飛んでくるということで、その気球船に乗ってたのが、セクシーナイスバディの、女賢者ということで、降ろして、あれはバダックさんだわっていうことで、まあ、気球の上から、女性賢者が見下ろしてるシーンでこの話は終わるという流れになります。はい。で、この話の終わりに載ってるのが、この第5巻、6巻ですかね、ジャンプコミック6巻のその特集がキャラクタープロフィールっていうことで、それぞれのキャラクターの、まあ、なんていうんですかね、紹介編みたいなおまけのページが載ってて、まあ、この話の最後に載ってるのが大ですね。勇者大のプロフィールということで、まあ、今までお話の中で出てきたエピソードが簡単にまとめられてるという感じになってます。で、次の話ですね。その時レオナはという話ですね。で、その気球に乗ってた、パプニカ三賢者の一人のエイミさんと いう女性賢者だったんですね。で、エイミーさんがその気球船から降り立って3人の前に姿を現すということで、変な信号弾だったけど気になったから調べに来たのということで、まあ、ここに来た理由を説明するわけですね。で、姫様はアポロとマリン姉さんに任せてねということで、パプニカ三賢者の名前がここで明らかになるわけですね。ここの、大たちのところに気球に乗って現れたエイミーと、あと姫様に今付き従ってるアポロとマリンと、でマリンは、マリン姉さんってあのエイミーが呼んでるんで、この二人は実の姉妹だということもここで、まあ、セリフで説明されてるわけですね。で俺ダイって言います、レオナとは友達なんですっていうことで、自分の名前を名乗ると、エイミーが驚くわけですね。まさかこんなあの日頃からお姫様から話を聞かされてた勇者っていうのがこんなちっちゃい子だとは思わなかったということで、ちょっとエイミーは驚くわけですね。で、まあその証拠に、まあ、パプニカのナイフを見せて、まあ、確かに間違いなくこれはパプニカ王家の、宝物だっていうことで、これが本当にそのレオナ姫の言ってた勇者ダイだっていうことをエイミーは察してですね、じゃ あの姫の松バルジ島へ一緒に行きましょうということで、気球に乗って、大たち一行はエイミーと一緒に、そのバルジ島というレオナ姫が、身を隠している島にですね向かうことになるわけですね。で、でその気球に乗りながらあのバルジ島に向かう途中でですね、ポップがですね証拠にもなくその女にだらしないね一面をちょっと発揮して、あのエイミーの美貌を褒めまくるわけですね。エイミーさんがこれで空から降りてきた時には僕はまたあなたがお姫様なんじゃないかと思って驚いちゃいましたよということで、めちゃくちゃ褒めるんですけれども、まあエイミーさんはですね、まあさすが賢者ですね、あのそんなあのお世辞にはなかなかあの素直に乗らなくてですね、まあ嫌だ姫様は私なんか比べ物にならないくらいお美しい方よっていうことで、自分を謙遜しつつ、お姫様の美しさを称えるという、まあ、賢者らしい行動を取るわけですね。でそれを受け答えを聞いてですねポップがまた鼻の下を伸ばしてですね、へえそりゃ早くお会いしたいですねでっていうことですね。やっぱりね美少女とか美人には目がないっていうそのポップですね。あのこれに対してですね、まあマームはですね、いやーね鼻の下伸ばしてっていうことで呆れるわけですね。で、ポップはですねもうそのだらしない態度をマームに指摘されてちょっとムッとしてですね、うるせえないいだろうと、相手はお姫様なんだぞ憧れて当然じゃんっていうことで、でここからさらに言わずもがなの余計なこと言っちゃうのがポップで、きっと誰かさんと違っておしとやかで可愛いんだろうなっていうふうに付け加えちゃって、で、まあ、あの、そういうやりとりがあった後でですね、ポップがおしとやかで可愛いんだろうなっていう、そのセリフですね。それに対してですね、ダイがですね、いや、レオナは可愛いけど、おしとやかって感じじゃないぞと、言いたいことは何でもズケズケ言うし、マームより性格きついんじゃないかな、ということで、ダイは実物に合ってる上に、割と最初の印象が良くなかったんですよね。で、確かにダイの言う通りの性格と言動なんで、そうなのっていうことで、ポップがね、ダイは嘘つかなくて素直な子だっていうのは分かってるんで、それを聞いてですね、ポップがまた、正直な感想をすぐ言っちゃうんですよね、この子は。で、それ本当に女なのかって言いながら、マームの方をじろって見るんですよね。要は、マームより性格きついんじゃないかなっていう表現を聞いて、それは本当に女なのかって言いながらマームを見るっていう、一番やっちゃいけない行動をとって、で、もう、マームがね、もう、我慢の限界に来て、どういう意味よっていうことで、気船の、その気球の中で、殴りまくると、いうことで、最後は、ほっぺたに、平手打ちの跡を残したポップが、しょぼんとしてるというコマで終わるわけですけども、まあ、そういうね、会話とか騒動を挟みながら、やっとですね、バルジ島の、上空に着くわけですね。で、ここで、バルジ島っていうのが、どういう場所なのかっていうところが説明されていて、バルジ島がその海の、中に浮かんでる小島 でその周囲にですね大渦があるわけですね。でこれが、バルジの大渦と呼ばれてる、渦で、要はその船とかでは滅多に、寄れないような場所だということで、島に行くにはすごく遠回りをして渦を避けていかなきゃならないと。でしかも渦に巻き込まれたらあっという間に沈んでしまうということで、まあ絶海の孤島っていうんですかね、なかなか人が立ち寄れない場所だということで、まあ、ここ ここが、まあ、敵の目を避けるために潜むにはうってつけの場所だっていうところが、ちょっと説明されるわけですね。で、まあ、ちょっと外見ね、江ノ島っぽい感じなんですよね。真ん中の小高いところに塔が一個だけポン、ポツンと立っていて、まあ、その塔のところに、レオナたちが潜んでるということが説明されるというシーンになってます。で、これ、地図的に言うと、四国がモデルのホルキア大陸の、内海のところにある島なので、まあ、モデルはね、ナルトの渦潮とか、あの辺がちょっと、モチーフなのかなという感じがしますね。はい。で、シーンが切り替わってですね、これで、そこでそのバルジの塔ですね、ややこしいんですけれども、バルジ塔に立ってるバルジの塔ですね。ここがね、ちょっと作中でもね、なんでこういう設定にしちゃったのかなって思うんですけども、バルジ塔に立ってるバルジの塔にシーンが映ってですね、で、その中でですね、数少なくなった食料をめぐって、まあ、兵士が奪い合いをするっていう、その、仲間割れのシーンが出てくるんですね。で、そこの仲間割れしてる兵士たちの間に、まあ、賢者のアポロとマリンが仲裁に入るんですけれども、その二人でもその争いが収めらんないという状況になってます。で、その二人が奪い合ってるその食料の袋をですね、払い落とすんですね、誰かが。で、その払い落としたのが、何しやがるって言って、その兵隊がその払い落とした手の持ち主を見てみると、実はそれがレオナ姫だったということで、で、ここでね、レオナ姫が今どういうお姫様になってるかっていうのが、短いシーンなんですけども、すごく端的に表されるシーンが、出てきます。で、その払い落とした姫がですね、そんな残り少ない貴重な食料になんてことをっていう抗議を、まあ、兵士はするんですけれども、まあ、いくら大事なものでも争いの種になるのならいらないわということで、ここで、レオナ姫はもうはっきり兵士たちに話をするわけですね。私たち自身が自分の欲のために他人を傷つけたりしてどうするの？それじゃあ魔王軍と変わらないじゃないと。魔物と同じ道を歩むぐらいなら人間として飢えて死にましょうっていうことでね。自分たちの人間のプライドを失っちゃいけないと。私たちと魔物は違うんだと。で、魔物と戦うために今頑張ってるのに、魔物のような、行為とか気持ちに見落としてどうすんだと、誇りを持とうと、いうことを言うわけですね。で、後々のね、レオナ姫の基本というかベースになる人格とか心情として、聞いてくるセリフなんですね。態度とかセリフなんですよ。で、このね、セリフとか、考えてることっていうのが、後々レオナ姫がいろいろ重要なシーンで、繰り返すような態度とか言葉になっていて、まあ、ここのシーンでね、この、セリフと態度が出てきたってところは、ちょっと印象に残しておくと、後々のレオナ姫の、シーンに深みが出てくるかなっていうところになってますね。で、まあ、その言葉を聞いてですね、争ってた、兵士たちも、申し訳ありません、姫、ということで、謝るんですけれども、それに対してですね、レオナ姫は今までも繰り返していたであろう、とにかく、頑張りましょうと、きっと勇者が助けに来てくれるわよということで、大君が、来てくれるということで、励ますわけですね。で、ただですね、そこでちょっと茶目っ気出すのも忘れずに、ちょっと背が低いのが難点だけど、それなりに勇者してるし結構お頼りになるはずよと、いうことで、最後の希望で、みんなが頼りにして待つべき人だと言ってんだけれども、ちょっと見た目が難点があるけど頼りにはなるから安心してみたいな感じでね、ちょっと親しみやすくするのも忘れないみたいなね、こういうなんかその緊張感のあるところと、緩和するところをうまく交えて人の心をつかむっていう意味でもやっぱりそのカリスマ性があるというかね、人の上に立つ能力がある姫なんだなっていうのが、よくわかるシーンになってますね。でこうやってなんとかその食料の奪い合いでちょっと緊迫した雰囲気だったところを和らげたところで、フレザードがいよいよ乱入してくるわけですね。悪いな、その機体は空振りだっていうことで、このフレザードって登場するときに必ずセリフから入る癖があって、姿を現してからセリフ言うんじゃなくて、そいつはなんとかだぜみたいなことを言いながら入ってきたりするのがもうこのキャラの得意な登場の仕方であって、この時も、悪いな、その機体は空振りだっていうことで、前のセリフに続けて自分のセリフをかぶせながら登場するというお決まりの登場の仕方をするわけですね。で、クックックックック、小娘とは思えぬその統率力、カリスマ性、こいつは思ったよりでかい獲物だったかもなっていうことで、貴様何者だっていうことで、 その柱のところにですね、もうフレイザードが姿を表してるわけですね。で、表炎将軍フレイザード勇者じゃなくて残念だったなお嬢さんよカカカカカっていうことで、フレイザードが自分名乗って、姿を現すというシーンになってます。で、それに対して、キッド気丈に睨み返すレオナの前でですね、周辺の兵士に対してカカカカカカって言いながら、炎と氷を振りまくというシーンで、このお話は終わります。はい。で、次の話ですね、残酷フレイザードということで、この話がちょうど連載開始から50話目ですかね、っていう、まあ大体連載期間1年目ぐらい1周年ぐらいの、時期の話ということになります。で、早速ですね、兵士を血祭りに挙げたフレイザードがですね、さあ死んでもらうぜ、今日限りでパプニカ王国はお家断絶だということで、まあ言うことがなかなかね渋い表現なんですね。お家断絶なんていう言葉をですね、使うのがなかなかちょっと渋いなって感じなんですけども、で、まあ姫様には指一本触れさせんということで、周囲の兵士が姫を守るために飛びかかるんですけれども、フレイザードはですね、氷と炎をうまく使い分けて、まあその炎と氷の温度差を利用して、周囲の兵士たちの鎧をどんどんどんどん壊していくわけですね。で、防御力とか武器を、失わせて、無力化していくということで、みるみるみるみる兵隊がやられていくんですね。で、それを見て、まあ賢者の2人ですね、アポロとマリンが、まあ、メラゾーマとヒャダインで攻撃するんですけれども、まあこの敵ね、フレイザードが炎と氷の体を持ってて分かる通り、それぞれですね、炎の部分と氷の部分で、相反する同じ属性のところですね、そこで、その呪文を吸い取られてしまうと、いうことで、クククこいつはいいや歓迎でご馳走してくれるってのかっていうことで、下手にですね炎とか氷の呪文を打ってしまうと、同じ属性のところでエネルギーを吸収されてしまうという、特性を持ってるんですねフレイザードは。で、レオナがダメよ奴は呪文のエネルギーを吸い取ってるっていうことで、非常に厄介な敵だというのがわかるわけですね。でフレイザードはその吸い取ったエネルギーでお返しだかーっていうことで、まあ、魔法力を打ち返すわけですけれども、それに対して、まあ、アポロがフバーハで防ぐということで、多分ねこの代々でフバーハが出てくるのもこのシーンが初めてなんですね。ドラクエ3で初めて登場した呪文で、魔法のその効果を防ぐっていうのがあったんですけども、まあ、この漫画の中の表現ではちょっと空間バリアみたいなね、自分たちの周囲にバリアを張って、呪文の効果を防ぐみたいな表現になってます。で、まあそのフバーハを張ったのを見て、まあ、フレザーダーなるほど三賢者とか名乗るだけあってそれなりに強いじゃねえかということで、でも全然余裕見せてるんですね、全然意外とも思ってないしそれを脅威とも思ってないということで、でアポロがですね、いかに貴様の火炎や吹雪が強力でもこの防御膜は突破できんぞっていうことで、まあ、フバーハに絶対の自信を持ってるんですけども、フレイザードは余裕でですね、オーケーオーケー分かったよと、じゃあお前さんの芸に敬意を表して俺も面白い手品を見せてやるぜっていうことで、フバーハを芸呼ばわりした上で、俺の技はじゃあお前の芸に対して俺も手品見せてやるよっていうことで、ちょっとですねからかいながら嘲笑しながら、出した技がですね、これ非常に印象深い技ですけれども、メラゾーマって言いながら、一個ずつ指を立ててってですね、その指の先に一個ずつ、炎を宿すということで、なんとですねその一発しか通常は打てないはずのメラゾーマを5本指の指先一つ一つに全部込めてメラゾーマ5発分の威力を一度に打ち出すという、まあ、フレザードの代表的な必殺技ですね、漢字で五子爆炎弾5つの指の爆炎の玉という、漢字を書いてフィンガーフレアボムズっていう、当て字になってますけれども、それを放つわけですね、ヌーフィンガーフレアボムズっていうことで、5発のメラゾーマが一度にそのフバーハに向かってって、でフバーハが、粉々に砕けて破られてしまうということで、メラゾーマ5発を同時に打ち出すなんて信じられない怪物だわっていうことで、レオナもびっくりするわけですね。でアポロはもうフバーハを破られメラゾーマ5発分の威力をまともに食らって、ダウンしてしまうと、 で、なんとかね、あのダメージを、避けていたマリンも、顔面をつかみ上げられてですね、炎の側の、腕で、顔面ごとをつかみ上げられて、顔面をボワーッと焼かれて、ポイッと投げ捨てられてしまうということで、それを見てですね、アポロがですね、貴様、女の顔になんていうことっていうことですごく非難するんですね。で、要はそのマリンさんはあえてですね、炎の側の、手で顔をわしづかみにされて顔面を大やけどさせるとさせられるという、非道を受けるわけですね。でそれにアポロがひどいことをするということを抗議するんですけども、それに対するね、そのフレーザードの返しが非常にフレーザードの性格が出てて、女笑わせるなと、ここは戦場だ、殺し合いをするところだぜ、男も女も関係ねえ、強いやつが生きて弱いやつは死ぬんだよ、傷つくのが嫌なら戦場に出てくるんじゃねえっていうことで、これはね、フレイザード非道とか残酷っていう風に、まあ、作中でも言われてますし、タイトルでも残酷フレイザードって言われてるんですけれども、これ、もう、なんていうんですかね、戦争中の戦場では当たり前中の当たり前で、敵と戦うために出てきて、実際呪文を唱えたり攻撃した、してくるやつに手加減なんてする必要はないわけですよね。敵なんですよね。で、それに対してね、残酷だとか、そんなことをするなんてひどいっていうのは、あまりにも虫がいい話で、女だろうが何だろうが、戦場に出てきて戦いに来てんだから、弱い奴は死ぬんだと。で、相手を殺そうとして攻撃してきたんだったら、殺される覚悟で来るのが当たり前だろうっていうのは、これは別にフレーザードに限ったことじゃなく、戦場として常識だと思うんですよね。だからこの辺が、やっぱりその、なんていうんですかね、正義の味方の甘っちょろいところというかね、自分に都合のいい正義とか戦場のルールを作ってるみたいなところを逆にその悪の側にその戦場の過酷な現実を言わせてるというかね、そういうシーンになってるのかなという気がします。で、僕は別に確かにフレーザードってすごく現実的なことを言って非情だなとは思うけれども、別に僕はこれ卑怯だとか残酷だとかは思いませんでしたね。マリン自体も戦う覚悟で来てて、実際フレーザードに対して攻撃してるわけですから、反撃されるのも当然だし、その時に女だからって手加減されたり攻撃する部位を選ばれるなんてことはありえないわけで、これはね、やっぱりちょっとアポロが甘いというかね、正義側があまりにも悪はどんなところを攻撃しても卑怯なことをしても正義が許されるけど、悪が逆に正義にそれをやったら卑怯だとか残酷だって言うっていうね、その都合のいいいいとこ取りをしてるような感じがして、僕はちょっとアポロの方が逆に何言ってんだこいつっていうところで、どっちかっていうとフレーザードの意見に、まあ、同調しちゃうようなところですね。で、ただここでなんでフレーザードが残酷だとか非道だとかって言われがちなのかっていうと、これまで出てきた軍団長ですね、クロコダインとかヒュンケルがどっちかっていうと武人タイプで、弱者や女性には配慮して、あえて弱者は相手にしない、俺は強者しか相手にしないとか、女性は手を出さない、 手にかけない、まあ、手にかけるとしても気絶させたり顔を狙わないとかね、まあ、そういう配慮をするタイプだったんですよね。だから余計にその今まで戦ってきた将軍はそういうルールを守ってきたのに、フレーザードは守んないんだってところで、まあ、フレーザードが割り食っちゃってる部分もあるわけですね。でも逆にその戦場でクロコダインとかヒュンケルみたいなタイプっていうのが稀有なタイプで、その一対一の正々堂々としたところにこだわるとか、卑怯な手段は使わないとか、女子供には手を出さないなんていうのは本来戦争ではありえない行為なわけですよ。そんなことに気を使ったり配慮したりしてたら勝てる戦も勝てないわけですよね。だからそういうクロコダインとかヒュンケル自体こそがの存在自体こそが稀なことであっておかしいことであって、本来戦場の将軍としてはフレーザードの態度の方が正しいし、おそらく現実世界では、まあ、フレーザードの方が生き残るし、クロコダインとかヒュンケルみたいな将軍は何かの形で、騙されたり卑怯な手段を使って、人質を取られたりしてなすすべもなく死んでいくっていうのが、まあ、現実では、普通なのかなっていう感じがしますね。だそういう意味ではそのフレーザードっていうのはヒュンケルとかクロコダインと比較されていろいろ割り食ってるキャラではあるんだけども、別にその悪とか正義とか関係なく戦場を預かる軍団長としては、まあ、当然のことを言ってるし当然のことをやってるだけだなっていうふうに僕自身はちょっと思って、まあ、フレーザードにあんまり悪評を、言うのはちょっとかわいそうというかね、逆にね、むしろヒュンケルとかクロコダインの方が甘ちゃんなんだよっていう感じは僕 はしますけどもね。はい。で、レオナに対してですね、なあ、そうだろ、レオナ姫さんよと、あんただってちゃんとむごたらしく死ぬ覚悟はできてるんだよなーっていうことで、それにちゃんとレオナ姫を脅すことも忘れないわけですね。まあ最初からフレイザードはレオナ姫を殺すために来てるわけですけれども、まあマリンにそういうむごたらしいことをすることによって、レオナ姫に対してもお前もその覚悟で当然いるんだろうなということを宣告するわけですね。で、まあこの状況でですね、塔の異変を感じて、まあ、屋上に向かう、大の気球ですね、というシーンが描かれて、でその後まさにですねレオナに、レオナを殺そうとするフレザードというシーンにまた戻ります。でこれでパプニカも終わりだな、あんたの死を知れば生き残った連中も絶望して二度と魔王軍に逆らおうなんて気は起こさなくなるだろうぜということで、レオナに対してですね、そういうセリフを吐きながら、氷で作った剣を振りかざして、とどめを刺そうとするわけですね。で、それに対して、レオナはやっぱり気丈なんですね。人間をあんたたちみたいな化け物と一緒にしないでっていうことで。で、まあ、化け物って言われて、やっぱりフレザードも面白くないわけですね。なんだとっていうことで、ムッとするわけですけれども、そのムッとしたフレザードに対してですね、必ず現れるはあんたたちに牙を剥く者たちが、人間が誇りを失わない限りっていうことで、もう死のその寸前までですね、レオナは誇りを失わずに、もう人間は必ずお前たちなんかに負けないっていうことを言い返すわけですね。で、まあ、フレザードはですね、こういうタイプの人間っていうのはそんなに嫌いじゃないんですね、逆にね。それに対してね、むしろフレザードはちょっと感心したような返しをするわけですね。呆れた記事をさざぜ、これから死ぬってのによっていうことで、それをあざけるでもなく、まあ、なかなか見上げた根性だなぐらいのね、態度で、まあ、ちょっと反応するわけですね。で、ただですね、まあ、フレザードはもう、別に情けも、容赦もないんで、まあ、言うことは分かったけれども、あんたはここで死ぬんだっていうことで、あばよ、姫様、せいぜい気取りながらあの絵行きなっていうことで、何を言おうが、お前は俺に殺される運命は変わんないんだよっていうことで、まあ、ここはね、全然躊躇したり、一切その情け容赦がないっていうフレザードの、冷酷非常さが出てるシーンですね。で、まさにその振り下ろされた、氷の剣が、レオナに刺さろうとしたところで、まあ、ガキーンということで、パプニカのナイフが飛んできて、その振りかざしてた氷の側の腕ですね、それのところに突き刺さって、レオナへの振り下ろされた、剣が止まるということで、でそのナイフを見てレオナ姫はまさかあのナイフはっていうことで、振り向くと、そこのところに勇者ダイが仁王立ちしてるというところで、フレザードが てめえ生きてやがったのかっていうことで、てっきりですね、ヒュンケルと一緒に、もう死んだと思ってたわけですね、ところが、まあ、生きてたということで驚くんですけれども、そのフレザードに対してダイが、レオナから離れろっていうことで、言われたフレザードがですね、動揺を隠すようにですね、小賢しいわーっていうことで、さっきレオナに振り下ろそうとしてた、まあ、氷の剣というか槍ですね、それを、ブンと投げるわけですね、ところがそのダイは全然その動揺せずに、レオナに手を出したらただじゃ済まないからなーって言いながら、その飛ばされた氷の剣を一瞬にしてかき消すということで、多分これメラかなんかでかき消してるんですけども、で、その攻撃を簡単に防がれちゃったんで、フレザードがこのガキャーっていうことで、逆上してこの話は終わるということで、いよいよ、なんとかその、ピンチだったレオナ姫の、場所に、ダイが、間に合って、ここからフレザードとの決戦が始まるという話になっています。で、この話の終わりに、キャラクタープロフィールの2つ目ですね、ポップの、プロフィールが載ってると。で、次の話ですね、勇者対氷炎将軍ということで、いよいよですね、フレザードとダイの戦いが始まります。で、ただじゃ済まないだと、舐めやがって、この俺に手出しができるもんならやってみせろっていうことで、まあ、フレザードの攻撃が始まるんですけれども、それをですね、全部ことごとく素早い動きでかわして、で、しかも、フレザードに一撃与えるわけですね。ヒュンケルの敵も打たせてもらうぞっていうことで、寝言抜かしてんじゃねえこのクソガキがーっていうことで、マヒャドダイに対してマヒャドを放つんですね。で、一瞬、凍りかけるんですけれども、ダイはですね、例の炎をまとわせた剣ですね。ヒュンケルの戦いで身につけて、前回はですね、前々回か、信号弾を危うく爆発させちゃって、使い方を間違えちゃったやつですけども、魔法剣をね、得意技として、使ってまして、この時も、そのマヒャドをですね、メラの威力を、剣に宿した火炎の、炎の 剣ですね、こちらの方で防ぐと、いうことをやるわけですね。で、炎をまとわせた魔法剣を使って火炎大地山を放つことによって、フレイザードの右腕ですね、氷の方の腕を切り落とすと、ダメージを与えると、氷の方の腕に大ダメージを与えるという一撃を与えるわけですね。で、炎が止まらないそのフレザードはですね、これ以上のダメージを防ぐために、自らその氷の右腕ですね、そっちを左手の、炎の腕で切り落とすという荒療治をするわけですね。はい。で、このですね、攻撃力、魔法剣を見てですね、フレザードは、大の脅威を感じ取るわけですね。やはりそうだと。伊達にクロコダインやヒュンケルを倒しちゃいねえ。今までの軍団長との戦いでこのガキの戦闘能力は信じられないくらいレベルアップしてやがるんだ。こいつはあれの出番かもなっていうことで、大の驚異的な攻撃力を、把握した上でですね、何かこう対策があるということをここのシーンで匂わせてます。で、助けに現れて、フレイザードを圧倒したダイを見てですね、レオナ姫はちょっと、ほっとして涙を流しちゃうんですね。ここがやっぱり今まで、死の寸前まで気丈に振る舞ってたレオナ姫の、本来の女の子らしいね、ところがちょっと垣間見えるシーンで、すごいすごいよ、ダイ君と。魔法もちゃんと使えるようになったんだね。ちょっぴり安心しちゃったっていうことで、自分がね、思ってた以上にダイが成長してくれてた上に、自分を本当に助けに来てくれたっていうことで、ちょっとね、気が、抜けちゃって緩んじゃってちょっとレオナが涙を浮かべて、喜んでしまうというシーンが間に挟まれます。で、遅れてですね、気球から、ポップと、マームとあとエイミさんですね、この人たちが到着して大の戦いをサポートする体制が整うと、いうことですね。で、今のですねその片腕になったフレザードの状況を見て、ポップがですね、ちょっと優勢って感じじゃんかと、いうことで、楽勝ムードな感じでねちょっとポップはね気楽に言うんですけれども、大がですねまだ油断しちゃダメだと、いうことで、ちょっと緩みかけたねポップの気持ちを引き締めるわけですね。で、さあ早くレオナのそばから離れろ、さもないとっていう風にまた剣を構え直すんですけれども、さらなる攻撃をね、するぞという風に、まあある意味脅しをかけてるダイに対してですね、それをフレザードは笑い飛ばすんですね。ぐわっはははうひゃはははははっていうことで、要はそんな脅しなんか俺には通じないぞということで、ああいいともさ、もうこんな娘なんかには興味ねえよと、てめえの方がはるかに大きな獲物だってことが分かったからなっていうことで、瞬時にして、自分がさっき切り落としたですね、氷の右腕の方を再生させて、まあ、この辺なんかね、ちょっとピッコロ大魔法っぽいところもあるんですけれども、腕を再生させた上に、その首俺がもらうぜっていうことでなんかこう気合をため始めるわけですね。グオークオーって言いながらゴゴゴゴゴゴっていうこう地鳴りを立てながらですね気合をためるわけですね。で、そのなんかフレイザードの体の表面になんかパワーが溜まる様子を見て、まあ、この辺でね、やっぱりドラゴンの騎士である大の能力の片鱗が見えるわけですね。なんかフレイザードが危ないことをやろうとしてるっていうことを危険を察知した大がですね、いち早くですね、周囲に警告するわけですね。みんな伏せろっていうことで、で、慌ててみんな伏せるんですけれども、そこに、来たフレイザードの攻撃が、氷炎爆火山っていうことで、漢字で、氷と炎の爆発する花の、散るということで、氷炎爆火山ということで、体中からですね無数の、氷の塊ですね、これが、周囲に飛び散ってダメージを与えるという、まあ、ちょっとメガンテっぽい感じですかね。なんか爆弾岩の破裂みたいな感じですけども、これで周囲の人間にダメージを与えるという攻撃を全体攻撃をかけるわけですね。で、それでですね、攻撃を受けたポップがですね、まあまあみんな周り周囲の人たち倒れ進んですけども、その中ですねポップだけがですね行ってよーって言いながらゴロゴロゴロゴロ床を転げ回るわけですね。で、そのわめき散らしてるポップをですねマームがね、バカこの技はみんなが痛いのよ、わめいてないで怪我人を助けなさいっていう風にガーンって頭を殴って、それでちょっとポップがね泣きわめくのやめるっていうちょっとコミカルなシーンも挟んでですね、進むわけですけれども、まあここのねちょっとほんの一コマ二コマ コマなんですけれども、こんな時もですね、一応周囲の人たちを気遣う、いち早く気遣うマームと、そんな周囲を気遣わずにですね、自分が痛いってことだけを、わめくだけのポップっていうね、この二人の性格の違いがね、すごく対比的に描かれてる短いコマなんですけども、まあ、二人の性格の違いとかね、人間性の違いっていうのが、よく出てるシーンになってますね。で、ダメージを受けたダイがですね、くそ、こんなことじゃ負けないぞっていうことで立ち上がろうとするんですけれども、それに対してですね、フレザードが、まあ、勝利宣言に近いことをするんですね。チッチッチ、お前はもう負けだよっていうことで、指をね、立てて、人差し指を立てて横に振りながら、もうお前の負けだということを言うわけですね。で、で、なんでこんな、表演爆火山っていう技を使ったのかっていうのを、ここでフレザードが説明してくれるわけですね。今のはな、攻撃技であると同時に、俺の部下たちへの合図でもあったのさ。地獄のバトルを始めるためのなっていうことで、ゴゴゴゴゴっていう地響きがですね、ここで、起きてですね、なんとそのバルジの塔の両端にですね、ちょうど等間隔の両端に炎の塔と氷の塔の二つが現れるわけですね。で、何が起こったんだっていう、みんなが驚いてるところで、フレザードがですね、さあ楽しいショータイムの始まりだぜっていうところで、この話は終わると。いうことですね。で、キャラクタープロフィールのマームが、載せられたページを挟んで、次の話ですね。恐怖の結界呪法という話に、つながります。で、この話の最初のところでですね、フレイムが閻魔塔っていう、炎の魔の塔っていうのと、あとブリザードですね。ブリザードが、氷魔塔という氷の魔の塔ですね。この二つの塔が、フレイムと、ブリザード、部下たち二派ですね。その二軍によって、立てられたというシーンが、描かれます。で、この、バルジの塔を挟んで立てられたその氷の塔と炎の塔の、塔の先からですね、魔力がバリバリバリっとこう、出て、ドームみたいなその結界が張られるわけですね。で、今のはなんだ、一体何をしたと、ダイがフレイザードに言うわけですけども、それに対してニヤッと笑った、フレイザードがですね、一本指で天を指しながらですね、表演結界呪法っていうことで得意げに言うわけですね。で、これこそ我が表演魔団の腐敗を支える究極の戦法と、もはやてめえらには全く打つ手はねえ、なすすべもなくのたうち回りながら全滅するしかねえのさっていうことで、今度は左手の中指を立てて挑発するわけですね。で、その言葉を聞いてですね、ポップが、ふざけんな、ちょっと地震を起こしたぐらいでなんで俺たちを全滅できんだよっていうことで、まだポップは事態を理解できてなくてですね、その氷魔塔、閻魔塔が立ったっていうことも、そこから結界が発生してるってことも、まあ中のバルジの塔に中にいるメンバーには全然分かってないわけですね。で、ポップが当然その地震を起こしたぐらいで何なんだと、言い返すわけですけども、その言葉を聞いてですね、フレーザードが余裕しゃくしゃくでですね、じゃあ試してみなと、挑発するわけですね。で、それに対して、ポップがじゃあやってやるさということで、ギラっていうことでギラを唱えるんですけれども、その唱えた杖の先からは何も出ないと、いうことで、クックックやっとルールが飲み込めたみたいだなっていうことで、まあ、フレザードは余裕の反応をするわけですね。で、それを見てですね、じゃあ呪文が使えないということで、叫び声を上げながらですね、ダイが今度は切りかかるんですけども、この攻撃もあっさり防がれてしまうということで、で、切りかかったダイがですね、明らかに手応えがおかしいということで、くそ力がまるで入らないっていうことで、フレザードの反撃でそこでボコボコにされちゃうわけですね。で、それを見てポップがですね、どうしたってんだフレザードの野郎、急に強くなりやがったっていうふうに言うんですけれども、フレザードがですね、違うな、てめえらが弱くなったのさっていうことで、なんでこんなことが起きたのかということをここで説明してあげるわけですね。あの閻魔塔とあの氷魔塔が俺の体のコアに作用して、このあたり一帯に強力な結界陣を張っているのさ。この結界陣の中においては、俺以外のやつは力も呪文も全て封じられてしまうんだ。つまりこいつの戦闘力は今波の人間以下なのさっていうことで、閻魔塔、氷魔塔によって作られた結界によって、もうこの、バルジの塔では一切呪文が使えずに戦闘力も、人間並みになってしまうと、いうことで、非常に不利な状況に、追い込まれてしまったということがここで説明されるわけですね。で、それに対して、ダイがですね、 汚いぞフレイザード、正々堂々と戦えないのかっていうことを言うんですけども、これね、前にね、あの賢者のアポロが言ったのとまあ同じ理屈なわけですよね。結局正義の側は自分たちが卑怯な手を使わないから、お前たちも卑怯な手を使うなよっていうのをなんとなく暗黙のルールだというふうに考えてる節があるわけですね。で、まあ戦士とか、戦う人間っていうのは、卑怯な振る舞いはしない、正々堂々と戦うのが当たり前と、それをやらないやつは非道だ残酷だっていうのがなんとなく正義側が都合よく考えてる常識なわけですよね。ところが、まあ、フレザード自身はそんなことはもう全然チリも思ってないわけですよ。で、その大の言葉に対してですね、うるせえな、俺は戦うのが好きなんじゃねえんだ、勝つのが好きなんだよっていうことですね。もうフレイザードの、あの、名セリフ中の名セリフですね。ここまでね、簡潔にフレイザードのポリシーを表したセリフってないと思うんですよね。で、一見戦闘狂に見えるんですけど、戦うのが好きなんじゃないですよ。むしろ戦闘狂って、これより後のね、ドラゴンの騎士である大とか、そっちの方がね、むしろ僕は戦闘狂に近いと思うんですよね。それはヒュンケルとかクロコダインもそうなんですけども、正々堂々と戦うことにこだわる、要は戦いそのものにこだわるみたいなところがあって、で、もっともっと先のネタバレを言っちゃうと、大とハドラーの戦いとかもそういうところあるんですよね。もはや戦う理由も必要もないのに、お互いのそのなんていうんですか、ポリシーというか誇りをかけて、プライドをかけて戦うために戦うみたいな、まさにこれなんて戦闘が大好きっていう感じに受け止めざるを得ないような変な状況なんですよね。戦いを避けられるんだったら避けるではなくて、戦う理由がなかろうが戦うしかないみたいなね、戦いそのものに見せられちゃってるというか、戦闘狂みたいなとこがあるんですけど、フレイザードは別にそうじゃないって自分は言ってるんですよね。俺は戦うのが好きなんじゃなくて勝つのが好きなんだよと。だから勝つためには手段は選ばないし、別に戦わなくて勝てるんだったら戦う必要ないし、戦って勝つのが早いから戦ってるだけで、でそれの戦い方も正々堂々とか手段はどうでもいいんだと、俺の第一目的は勝つことなんだと、非常に明快なんですよね。でこれは僕はそのなんていうんですか、いい勝ち方悪い勝ち方っていうのは確かにあって、であとその戦闘の場だけじゃなくて後々のその支配の段階とか征服の段階で配慮しなきゃいけない勝ち方っていうのは確かにあるとは思うんですけど、戦場の一将軍としては僕はこれはすごく当たり前の考え方であって正しいと思うんですよね。で戦うのが好きっていうやつは逆に厄介なんですよ。ここでちょっとね、僕ね、思い浮かんだのが、銀河英雄伝説のラインハルトなんですよ。で、銀河英雄伝説読んだことある人は知ってると思うんですけど、作中でもね、いろいろね、ラインハルトって揶揄されてるんですよね。彼も、どっちかっていうと、正々堂々と戦って勝つことにこだわっていて、で、しかも、避けられるはずの戦いを、あえて避けないで戦っちゃう、好戦的な皇帝というかね、帝徳だったんですよね、ラインハルトって。で、それを、結構ね、作中でも指摘されて、本人も自覚的にやってる部分があって、で、それを批判的にね、言われてることもあったわけですよ。ただ彼は、自分の資質が突出していて、彼自身がもうトップにずっと君臨してて、彼の才能で許されてる部分があったわけですね。だから彼がいなければ勝てないし、彼が指揮するには彼のその趣味思考というんですかね、戦闘して勝ちたい、正々堂々と勝ちたいっていう欲望を、ある意味受け入れて従う必要があって、そこで許されてた部分はあるんですけど、まさにね、そのラインハルトの理屈だと思うんですよね。クロコダインとかヒュンケルの心情とかポリシーってそれに近いものを感じるんであって、だから本来ね、それって戦争を引き受ける人間としてはやっちゃいけないことだと思うんですよね。自分が満足するためだけに戦いのやり方とか戦いそのものにこだわるみたいなね、僕はそれは逆説的にすごく戦闘狂的な考え方だなっていう気がして、むしろフレザードの方が勝つためには手段を選ばないっていう意味では残酷だし非道なようにも見えるけど、ある意味戦争の犠牲を少なくするかもしれないし、勝つためには友軍にとってはね、すごくありがたい存在かもしれないなと、何が何でも戦わなきゃいけない、正々堂々と戦うために自軍の の犠牲者が増えるみたいなね、そういう戦いはしないみたいな、まあ逆に勝ちにこだわってるからあの犠牲は厭わないみたいなとこもあるのかもしれないですけども、まあ一応言ったんですよね。少なくともその勝ちにだけこだわって正々堂々にこだわらないことを非難される筋合いっていうのは僕はないと思ってて、まあフレザードってそういう意味ではちょっとね正当に評価されてない部分があって、僕はねこの5人を呼んで汚いぞフレザード正々堂々と戦えのないのかってある意味泣き言を言ってる大ってのはやっぱりアマちゃんだなって思うんですよね。その世界の運命をかけて正義と悪が戦ってる時に悪のやり方が卑怯だ、そんなのはお前がずるいっていうことで負けたり死んだりしてたら世話ないわけで、あそういう奴らを相手にどう戦って勝つかっていうのを正義は考えないといけないわけで、そこがねやっぱりちょっとこの辺の認識がアポロにしろ大にしろすごく甘いなっていう風に思っちゃうシーンになってますね。でまあ勝つのが好きなんだよというこの、怒声論を吐いた後にですね、ノリノリのフレザードがですね、皆殺しだ行くぜっていうことでハイテンションでもう暴れまくるわけですね。大ポップマーム全員をですね、ぶん殴り負け、ぶん殴って殴って放り投げて蹴ってということでもう大暴れするわけですね。で、それに対してですねマームが距離を取ってマダンガンで反撃しようとするんですけども、マダンガンも、作動しないということで、魔法も通じない剣技も通じない、じゃあ道具で攻撃できるかっつったら、結界の中ではマダンガンも使えないということが、判明するわけですね。でここで、マームのね、キャラとしてのすごく特徴が出るシーンが出てきます。で、ここでですねマダンガンが出なくてもう反撃の手段が、全然なくなってしまったということが分かったマームはですね、近くにいたエイミーにですね、エイミーさんお姉さんたちは無事ですかということで様子を確認するわけですね。ところが、エイミーがですね、答えるには、ホイミもほとんど聞いてないと、要はその呪文が使えない結界の中にいるんで、マリンを回復させようとかけてたホイミも全然効き目がないということで、このままじゃ姉さんもアポロもみんな死んでしまうということで、エイミーがそういうふうにマームに答えるわけですね。で、その非常な現実を聞いてですね、ここでマームは、一瞬困った顔をして考えるんですけれども、きっとですねこう表情を厳しくして何かを決意して、で、苦戦してるダイのところに駆け寄って自分の決断をダイに告げるわけですね。逃げるのよっていうことで、で、それに対してですねダイが何言うんだよマームというふうに意外なことを言われたっていう感じでダイは言うんですけども、そこにマームはですね重ねて言うわけですね。生き残った人だけなんとか救って気球でこの結界の外へ逃げるの、それしか手はないわということで、それに対してですねダイが、意地を張るんですね。俺やだよあんな卑怯なやつに負けたくないって。客観的にね聞いてたら見てたら、どっちが正しいかっていうのは明らかなわけですよ。もう攻撃の手段も防御の手段も回復の手段も全て、失ってるわけですねダイたちは。であとはもうフレザードたちに虐殺される未来しか残ってないわけですよ。もうこのままいたら明らかに全滅するって分かってて、反撃する手段がないんだからここで粘ってもしょうがないわけですよ。ところが、その現実を受け入れて一番実現性が高い逃げるという手段を選択しようとしているマームに対してのダイは嫌だっていう気持ちだけなんですね。情緒だけで言ってるわけですね。あんな卑怯なやつに負けたくないって、ここでもまた例の無力な正義を振りかざしてるわけですね。いくら卑怯な手段だろうが何だろうが今負けかけてるわけですよ。でその卑怯なことをされたから俺は逃げたくないっていうのはもう単に本人のプライドとか意地の問題だけで、全然今の状況が冷静に判断できてないんですよね。で冷静さを失ってるダインに対して極めて現実的に判断してるマームはさらに重ねて反論するわけですね。死ななければ負けじゃないわ、でもこのままじゃ本当に全滅よということで現実を突きつけるんですけれども、もうダイは聞く耳持たないんですね。嫌だ逃げるなんてっていうことでもうわがままばっかり言うわけですよ。もう理屈じゃなくて俺は嫌だからここに残ると。だからこれもね、僕はさっきもから繰り返してる戦闘マニアというかね、周りの人の命とか全滅するかどうかっていう現実よりも自分のプライドとか意地を優先しちゃってるんですね。だからこの辺がね、もうなんか冷静な判断力を失っちゃってるなっていうところと、やっぱりその現場の混乱というかですね、この場のもう 死を間近に迫ってる中でそれぞれがどう行動するかってところでパニックに陥ってるというところがよくできてるシーンだと思いますね。で、その逃げる逃げないっていう風に争ってるそのダイと、マームの声を聞いてですね、 ポップをこう釣り上げてですね、まさにポップを凍らせかけてた、フレーザードがですね、もうこんなやつの相手してる場合じゃねえやってことでポップを投げ捨てて、でレオナのところに寄ってくんですね。で、何をするかっていうと、フレザードはですね、冗談じゃねえ、せっかく結界張ったのに逃げられちゃ元も子もねえやっていうことで、絶対に逃げようなんて気が起こらねえようにしてやるぜっていうことでレオナを掴み上げて凍らせ始めるんですね。でクカカカカカーって言いながら、レオナを氷漬けにしていくというシーンでこの話は終わります。はい。でここではこの時点では死んでるですね、家庭教師アバンということでアバンのプロフィールがここでいろいろ書かれてます。でこれあのアバンの出番前半の10話くらいもなくてあの消えてしまったキャラなんで、そこでは明かしきれてなかった設定ですね。いろいろあのここのキャラクタープロフィールで、紹介されてますね。で、その次の話が凍れる美女レオナということで、フレザードの能力によってですね、全身を氷漬けにされてしまったレオナという衝撃的な扉絵で、この話は始まります。で、どうだい気に入ってくれたかなパプニカの王女の氷漬けはうひゃひゃひゃひゃーということで、フレザードはですね逃がしたくないんで大たちを、挑発するわけですね。で、こいつは伝説の禁獣法で凍りつかせたものだ、どんな力でも砕けねえしどんな呪文でも解かせねえ、俺の命を絶たない限りこの場から動かせねえってわけだ、ほーらこれでも逃げるのかい、お姫様を見捨ててとっととずらかるなんてそんなことはできねえだろう、勇者はつれえよな、ギャッハハハハっていうことでここぞとばかりにフレザードは挑発しまくるわけですね。で、もうダイはもともとね冷静さを失ってる上に、まあ大切な大切なレオナ姫にこんな非道をされてですねもうぶち切れちゃうわけですね。でちくしょうって言いながら、制止するマームを振り切ってですね、フレザードに飛びかかってっちゃうわけですね。で、それを見てですねもうフレザードはもう自分のペースに完全になっちゃったんでもう喜んじゃってふははははいいぞその調子だその調子で俺に殺されに来いっていうことで、またダイをボコボコするモードに入るわけですね。でもう、まあまあその様子を見てですねもうこれはダメだと、いうことでもうダイが死ぬ前にとにかくこの場から逃げ出すしかないということで、さっきねダイの説得には失敗してるんでもうダイの説得はこの時点で諦めて、判断切り替えてまず、ダイ以外のメンバーに逃げる準備をさせようというふうにもうここで判断切り替えてるんですね。この辺のねマームがすごくねやっぱり客観的で冷静なんですね。で、ポップに対してですね指示を出すんですね。エイミさんと協力してみんなを気球にっていうことで、でところがですね、この指示に対してもポップがすぐには従わないんですね。に逃げんのかよっていう感じで、躊躇するんですよ。で、エイミさんもですねあんだけその今このままだと全滅だとは言ってたんですけれどもいざ逃げろって言われるとそんな姫様を置いてはっていうことでエイミさんも躊躇しちゃうわけですね。ところがですねその躊躇する、ポップとエイミに対してですね、マームはですね、もう意を決してもう非常に徹してですね、叫ぶわけですね。どの道全滅したら姫も死ぬのよ、生きてさえいれば必ずチャンスはあるわっていうことで、その二人に対してもう必死の表情で訴えるわけですね。で、もう二人がそれにあっけに取られて返事もしない間にもう次々に今度まあまあ指示出していくわけですね。でバダックさんはしごを下ろしてっていうことで、気球からはしごを下ろさせて、でエイミとポップと、自分が、倒れてる兵士やそのアポロですねをかあの気球に担ぎ上げるということで着々と、逃げる準備を始めるということで、このシーンは進むわけですね。でその、ダイが戦ってる間に逃げる準備を、進めてるマームたちに対してですね、孤軍奮闘ダイはしてるわけで、彼は彼なりにね、もう怒ってるし必死なんで、すごく視力を振り絞って戦って、結果ですねさっきは通じなかった攻撃が通じるようになってるんですね。で落ちてたそのパプニカのナイフを拾って、また切りつけた時にですねさっきは力が入らなくて跳ね返された攻撃が、氷の腕を切り落とすという、威力を見せるわけですね。でそれに対してフレザードは感心するわけですね。ほうっていうことで、でまあこりゃすげえやと、まだこんな力が残ってたとはな、 この結界の中では敵の戦闘力は5分の1に激減する。つまり本当ならこの5倍の威力があるわけだ。おっかねえな、クククククっていうことで、まあこんだけね不利な条件でも、その結界に入る前と同じように氷の腕を切り落とす威力を見せた、大の攻撃力に素直に感心するわけですね。でも、そこが限界だってこともフレザードは分かってるんで、だがここじゃどうあがいても致命傷にはならんぜっていうことで、反撃するということで、ダイはもうやっぱりそこが精一杯で、もうこれ以上どうしようもないんですね。もう自利品でどんどんどんどんやられていくという状況になります。で、その蹴っ飛ばされたダイが、脱出準備を終えたマームの足元に転がってきたタイミングで、マームが再びですねダイに声をかけるわけですね。ダイ脱出しましょうということでまた説得に入るんですけども、まだねダイは抗議するんですね、抗うんですね。バカ言うなよ、レオナがあんな風にされちゃったんだぞっていうことで、こんだけね痛めつけられて現実を見せつけられてもダイはやっぱり情緒にこだわっちゃうんですね。もう現実の冷静な判断ができなくて、とにかくこの場にとどまってなんとかこの不利な状況を、覆せないかと、レオナを助け出せないかっていうことで、もう半分も神頼み的な、もう現実見ないで、とにかく俺の意地とプライドにかけてこの場は逃げらんないということをずーっと言い続けるわけですね。で、それに対して、またマームが同じようなことを言って説得を続けるわけですね。あなたが生きてる限り奴は姫を殺さないわ、一旦脱出して対策をっていうことで、非常に現実的でね、しかもあなたが生きてる限りは絶対レオナ姫は殺さないんだからここで逃げても大丈夫だっていうことを一生懸命言うんですけども、その言葉をですね言い切る前にもうダイは嫌だって言って、もう聞く耳持たないんですね。完全に冷静さを失ってるんですね。で、俺は最後まで戦うぞっていうことで、もう完全に玉砕覚悟なんですよね。もう勝てるか勝てないかとかじゃなくて、この場を逃げるってこと自体が嫌だっていう、もうその思いだけでダイは言ってるわけですよ。で、もうその言葉を聞いてマームはこの子はもうすごく現実的なんで、あ、もうこれ言葉の説得はダメだってここでもう分かったわけですね。もう何回も説得を続けてて、それでももう嫌だしかダイは言わないわけですよ。もう理屈じゃなくて感情でやってるっていうのがもうはっきりしてるんで、もうこの感情が高ぶって冷静さを失ってるダイに何を言葉をかけても絶対説得できないっていうのをこの時点でまあまあ悟ったんで、ここで彼女は現実路線に切り替えるわけですね。もう説得を諦めて、でここできっと決意した顔のマームが映った後、ダイがまた無謀な突撃をしようとしてうおーってこう走ってことをするんですね、フレザードに。そしたら、後ろからですね、マームがハンマースピアで思いっきりダイの、後頭部を殴って、気絶させると、いうことで、これの行動にはちょっとフレザードも驚くんですね。なんだとっていうことで驚くわけですけども、それに対してですねマームが、もう断腸の思いでですねごめんダイって言って、もう本当に申し訳ないって顔をするんですけれども、もうこうするしかなかったっていう、決断で、まあ、ダイを気絶させて、そのまま、ダイを背負って、気球に逃げていこうと、するわけですね。で、ところがまあ当然そのさっきみたいにね、ダイとフレザードが争ってるところを隙を縫って気球に逃げ込んだ人たちと違って、まあまさにフレザードのね、誰も邪魔することのないフレザードの前で、ダイを抱えて気球に乗ろうとしてるんで、まあ当然フレザードがそのまま見逃すわけもなくてですね、フレザードは、ふざけるな逃がすかっていうことで、指の先にですね、メラゾーマの火を灯して、その人差し指をマームたちに向けて、まさにメラゾーマーって言って放とうとするわけですね。で、その瞬間にマームが、さっき撃てなかったマダンガンの弾ですね、これを投げつけるんですね。で、投げつけた弾がそのまさにメラゾーマを撃とうとしていた、火の弾が宿ってる人差し指に突き刺さって、引火して大爆発をすると。で、その隙に、マームがはしごに乗って気球に飛び乗って、で、気球ごと全員で脱出するという、離れ技をやってのけるわけですね。で、まんまとですね、そのマダンガンで引火して爆破されてしまったフレザードは、その威力でですね、炎の半身の腕が完全に吹っ飛ぶという大ダメージを受けるわけですね。で、フレザードがですね、うぎゃーっていうことでもがきながらですね、 あ、そうか、あの中にはギラが詰まってたのか、それで俺の呪文の超高熱で誘爆をしたんだということで、あの女かわいい、かわいい面して結構やりやがるぜっていうことで、まあ、彼はですね、敵をね、正当に評価できるってところでも、なかなかフレーザードって僕は、悪いキャラじゃないなっていうふうには思うんですけれどもね、結構読者には嫌われてるみたいですけども。で、ただですね、やりやがるぜってちょっと感心はしたものの、彼はもう勝つのが大好きなんで、負けるなんてね、大嫌いだし、このまま逃がすわけは当然なくてですね、閻魔島のフレーム軍団、そいつら落とせ、島から出すなっていうことで、気球が逃げてく方向の閻魔島の近くにいるフレーム軍団に、追撃を命じるわけですね。で、ようやく脱出できた気球の上で、臨時反省会が開かれてですね、ポップがですね、俺いつも危なくなると逃げてえなって気になっちゃうけど、今回ばっかしはそうじゃなかったぜっていうことで、本来なら真っ先に逃げ出すことを考えるポップが珍しく逃げることを躊躇したんですよね。で、この辺がまあポップの成長を感じさせるところであると同時に、やっぱりですね、そのポップが昔と変わってきてるっていうところなんですよね。昔だったらもう真っ先に逃げ出すことばっかり考えて、どうやって逃げるかってことしか考えてなかった男が、マームに逃げろって、逃げるのよと、言われた時に躊躇したと。で、やっぱり躊躇したのは、姫様綺麗な子だったよな、なんとか助けてあげたかったけどよっていう風に、それまでね、マーム第一で、逃げることばっかりしか考えてなかったポップがですね、そのレオナ姫を助けなきゃいけないっていうところにやっぱり躊躇したっていうところが、まあ、ポップのちょっと成長を感じる部分ですね、ここは。で、そのポップの言葉に対してですね、マームがね、ここでごめんなさいでもっていうことで、まあ、マームがみんなに叱咤激励して、ここはとにかく脱出だと、逃げるんだっていうふうに説得して脱出させたわけで、まあ、マームは自分のね判断でみんなの気持ちを、抑え込んで脱出させたわけですけれども、まあ自らね、そう決断して、現実的な判断をしてみんなに脱出を命じたんだけれども、マーム自体も自分自身の決断が本当に正しかったかっていうのが、心底納得いってるわけじゃないんですよね。ただもうあの場、ああするしかなかった。で、しかもあの指示を出せたのは自分だけだったっていうことで、マームも非常に苦しい立場なわけですね。で、マームもみんなに対してこの気球の上でですね、ちょっと申し訳なかったということで、ごめんなさいっていう言葉が出ちゃうわけですね。で、それに対してポップがですね、やっぱりその、リアリストなんで、まあ、分かってるよマームっていうことで、あの時はああするしかなかったというのは、まあ、当然ポップも分かってるわけですね。で、その言葉を引き継ぐようにですね、バダックさんも、あんたがああしとらんかったら今頃わしらは全滅しとったよということで、まあ、マームの判断が正しかったっていうことはみんな認めてるわけですね。で、あの時やっぱりマームがあのタイミングであの指示を出してくれなかったら全滅してたってのもみんな分かってるわけですよ。ただマーム自身も決して逃げたくて逃げたわけではなくて、あの場ではああいう風に言うしかなかったっていう苦しい立場だっていうのが、まあ、この臨時反省会のところで、まあ、示されてるわけですね。で、その臨時反省会してる気球のところにですね、まあ、フレーザードの指示でフレームの、大軍団が襲ってくるわけですね。で、みんな結界を抜けたから呪文が使えるわよっていうことで、エイミさんがヒャダインとか使ってですね、フレームを迎撃するわけですけれども、あまりにも数が多すぎて、迎撃しきれないということで、どんどんどんどんその気球にフレームの炎が燃え移って、燃え始めちゃうわけですね。で、ダメージを受けた気球の高度がどんどん下がっていくということで、このままだと、バルジの大渦に向かって落ちてしまうということで大ピンチになっちゃうわけですね。で、墜落しそうだっていうところで、みんなどうすんだっていう風になったところで、そのバルジの塔の、その大渦を挟んだ反対岸ですね、そちらの方にある小島の洞窟からですね、魔法の杖を構えた手がニュッとスッと出てきて、その杖からですね、ドーンという音とともに光の閃光が放たれるわけですね。で、その気球をごとを覆うような閃光が、放たれたことによって周囲のフレームが一掃されるという、ものすごい閃光が放たれるということで、で、その光と衝撃にうわーっていうことで気球のみんなが驚いてるラストで、その洞窟の奥からその杖を構えた謎の魔法使いらしき、シルエットが覗くというところで、この話は終わりになります。はい。で、ここのキャラクタープロフィールでは、ゴメちゃんとブラスの、プロフィールが説明されるというページを挟んで、次のお話に、なります。 で、次のお話が噂の大魔導士ということで、ここでですね、この後の展開に大きい影響を与えるキャラクターが、初登場します。で、さっきの、謎の閃光によって救われた気球ですねが、なんとか、高度を保って大渦を避けてギリギリその閃光が離れたれた洞窟がある離れ小島になんとか、ギリギリのところで不時着します。で、不時着した一行がですね、あそこだ、あそこから閃光が出て俺たちを助けてくれたんだっていうことで、そこに行ってみようっていうことで、その洞窟の方に向かうんですね。で、洞窟の入り口まで来たところでですね、洞窟の中からですね、なんださっきの連中か、無事助かったのならさっさと帰れ、俺は誰とも関わりたくないんでね、ということで、声がするわけですね。で、その声の、主のところにですね、マームが、近寄っていくと、あなたはっていうことで、驚くわけですね。で、その、マームのセリフにですね、んっていうふうに、振り向いた、おじいちゃんがいて、で、これを見てですね、マームが、あなたは、マトリフおじさんっていうことで、実はそのマームの知り合いのマトリフおじさんというのが、先ほど先行で救ってくれた人物だということがここで明らかになるわけですね。で、呼ばれたマトリフもですね、おお、お前マームかっていうことでにっこりしながらおおって言ってこう駆け寄ってくるんですけども、駆け寄ってきて何やるのかと思ったら、大きくなったなーって言ってマームの胸を両手でわしつかみにして握り揉みまくるっていう、とんでもないセクハラ行動をするわけですね。で、揉まれたマームがですね、まあ、稲田先生お得意な花水を垂らしたギャグ顔になって、何すんだよっていうことでぶん殴ろうとするんですけれども、その拳をさっと避けてですね、今度はすかさずだからまあそう怒るなよ、俺はなお前のおむつだって書いたことがあるんだぞっていうことで、今度はマームのお尻をパンパン叩くっていうね、セクハラ行為を繰り返すわけですね。で、ようやくですね、全然変わってないわこのおっさんっていうことで、ボコンと頭を叩いてそのセクハラ行為をマームがやめさせるわけですけれども、一体このセクハラ親父は何なんだということで、ポップがですね、何なんだこのおっさんはと、マームの知り合いかということで聞くんですけれども、マームがここでね、このおっさんが誰かということを説明するんですけども、知ってるも何もこの人は、ということで、でその説明をしようとしたところでバタックも気がつくわけですね、マトリフだということで、確か勇者と共に魔王と戦った魔法使いがかつてパプニカ王家に仕えてたというその男の名が、マトリフだということで、ここでですね、このマトリフという男が、かつての勇者アバンのパーティーの、一員だったということが明かされるわけですね。で、マームの口からですね、そのパーティーが、アバン先生と、そのマームの父親の戦士ロカ、それからマームの母親の僧侶レイラで、魔法使いのマトリフのその4人だったんだと、いうことで、で、しかもこの時魔法使いって言ってるんですけども、その時にですね、大魔導士マトリフって言い直してるんですよね。で、この時に、初めてそのマトリフの称号ですね、大魔導士っていうのが、出てくると、いうことですね。で、それを聞いてですね、ポップがですね、この変な顔したスケベジジイが先生の仲間っていうことで、マームがですね、私の家にも昔よく遊びに来てたんだけど、まさかこんなところに住んでるなんてっていうことで、まあ、なんか昔はよく会ってたんだけれども、なんかいつの間にか来なくなっちゃって、こんなところに住んでるのも知らなかったということで、何か訳ありだったなということがここで示唆されるわけですね。で、当のマトリフはですね、マイペースで、なあマーム、母ちゃん元気か？いかんぞ、あんないい女がいつまでも未亡人じゃ、なんなら俺がもらってやるぞ、ダハハハハっていうことで、スケベジジイのキャラ全開で来るわけですね。で、このマトリフですね、キャラデザインとか言動が、某キャラ、某人物に、似てるっていうことで、当時のね、ジャンプ読者も、後々のその、ジャンプに精通してるね、読者もよくご存知の、方がモデルということで、これあれですね、僕が前からドラクエの話の時からお話ししている敏腕編集者の、鳥島和彦さんですね。ドクタースランプのマシリト博士のモデルになった編集者で、これも原作者の三条陸さんも公言してるんですけれども、この大魔導士マトリフの顔のモチーフですね。あと、まあ、あんまりここは明言してないですけど、そのスケベ親父ですね。マイペースでひょうひょうとしてて、権力嫌いで、 自分のポリシーを貫く、男と。で、天才っていうね、そのキャラクターのモチーフになってるのが、その鳥島和彦。それをモデルにして作られたのが、この大魔導士魔導、マトリフということですね。で、このダハハハハなんて笑ってセクハラやってるシーンの顔なんか、本当にあの、ドクタースランプのマシリとそのまんまの顔で、いかにですね、この鳥島和彦さんのイメージとかキャラクターが強烈だったかっていうのがよくわかるような、あの、感じになってますね。で、まあ当然ですね、いつもならなるべく会いたくない人だけど、今日は特別だわということで、マームと、その場にいたみんながですね、そういう敬意のあるね、偉大な、大魔導士ということなら、ぜひですね、そのレオナ姫を救うために力を貸してくださいと、いうふうにみんなでお願いするんですけれども、マトリフは断るわけですね。やだと。いうことで、一言で鼻ほじりながら断るんですね。で、みんな、なぜだというわけですね。当然その魔王軍に攻められてピンチのパプニカ王家のお姫様救うっていう、本来だったら力ある人が、しかも元勇者アバンのパーティーだった人だったら、当然のように救ってくれるだろうと期待して頼んでるのに、嫌だっていう一言で断るんですね、マトリフは。で、なんでだって問うみんなに対してですね、その嫌だって言ってる理由をマトリフは説明するわけですね。まあもうくだらん王家の連中の手助けなんてごめんだねと。王家だけじゃない、人間はみんなそうさ。魔王軍に襲われてる時には一生懸命ご機嫌取って俺を戦わせたくせに、勝って平和になった途端、コロッと手のひらを返しやがった。俺なんか戦いが終わって国王の相談役になったのはいいけど、散々側近の男どもたちにいじめられちゃってさ。まあ俺の才能が怖かったんだろうね。人間なんてそんなもんさ。自分の都合しか考えないんだ。だから俺は人間に嫌気がさしてこの洞窟に移り住んだのさ。さっきは気まぐれで助けたが、これ以上はもうダメ。どうせ力を貸しても危機が去ったらまた平気で恩を忘れるに決まってるからなっていうことで、もういかにですね、昔勇者のパーティーとして頑張って王家に仕えまでして、尽くしたにもかかわらず、それに対する見返りがひどかったと。で、俺はもう人間なんて信用できなくなったと。で、人間ってのは所詮そんなもんだっていうふうに諦めちゃった、悟っちゃったっていうことをマートリフは言ってるんですね。で、もう関わりたくないと。もう人間に嫌気がさしたんだと遠征家になっちゃったんですね。なんで、もうピンチだからって言ってまた力貸しても絶対同じことを繰り返すだけなんだと。もうあんな嫌な思いは俺は二度とごめんだっていう、まあある意味正当な理由なんですよね。マトリトフとしてはもうすごく善意で力を貸して自分を犠牲にしてかなり貢献したはずなのに、それに対する見返りが感謝がないどころかいじめられたり嫌がらせを受けたり散々な目にあったと。そんなのもうまっぴらごめんだっていう、まあマトリフの主張っていうのはすごく当然なんですよね。で、ここのねマトリフのその人間評とか、そのピンチを出した後の人間の手のひら返しで、人間の本性なんて所詮そんなもんだと。ピンチの時は頼りにするけど、ピンチじゃなくなったら、むしろその力を恐れて、避けるようになるんだっていう、このマトリフのセリフですね。この遠征感人間嫌いっていうところは、後々のね、その大が力をつけてみんなに恐れられて、いずれは疎まれるんじゃないかっていう危惧ですね。まあそういったところにもつながる経験と人間の本質を説明したシーンになってますね。だからこれがね、その後のどこまで考えてマトリフに言わせたシーンかわからないんですけれども、後々にね、ダイが大魔王バーンにも言われたり、まあ、周囲の人間の態度がね、あまりにもダイの戦闘力が高すぎて恐れられたりとか、そういったシーンにねつながっていく重要な、まあ、人間観とか、魔王を倒した後の勇者がどう扱われるか、どういう危険性があるかと、どういうリスクがあるかっていうのを、説明したシーンになってると思いますね。で、まあ、マトリフのね、この最もなね、その人間の、人間に対する批判、人間のずるさ、まあ、そういったところに対してですね、ダイが、そんなことありませんと、いうことで、大きい声で、言い返すんですね。で、自分のことばかり考えてる人間が全てじゃない。アバン先生の仲間だった人ならそれがわかるはずですと、いうことで、アバン先生の仲間だった人だったら、そんな人間を否定するようなことは絶対言うわけがないっていうことを、ここでまっすぐな目でダイが訴えるわけですね。で、そのまっすぐなダイの目を見て、ちょっとマトリフが、動揺するんですね。この目は、アバン、似てるあいつの目にっていうことで、このダイの目に、アバンの目を思い出すわけですね。で、 誰だお前はっていうふうに問いかけたマトリフに対してですね、俺は大アバン先生の最後の弟子ですっていうことで、そのセリフでマトリフは全てを悟るわけですね。アバン先生の最後の弟子ということは、アバンは死んだんだっていうことをもう間接的にここでマトリフは、悟るわけですね。で、そうか、アバンのやつ言ったのかっていうことで、この大の短いセリフだけで、マトリフはそれを察知するわけですね。で、そのマトリフに対してですね、ダイは重ねてですね、力を貸してくださいと、いうことで、俺たちを救うためにアバン先生は死んだんだと、だから俺たちも先生の死に報いるために魔王軍を倒したいんですと、お願いします力を貸してくださいっていうことでダイが必死に訴えるわけですね。で、マトリフはそのダイの必死な目と、まあ境遇ですね、そのアバンが死をとしてでも助けた最後の弟子だと、でそのアバンの死に報いるためにも絶対魔王軍を倒したいんだ、そのために力を貸してほしいっていう、そのダイの真剣な訴えですね、それをしばし沈黙して、考えた後ですね、頭をですね、下に向けて話してみろと、いうことで、事情をようやく聞く気になったわけですね、マトリフは。で、まあ、ちょっとここね、短いシーンでコマもね、そんなにないんですけれども、この、まあ、まっすぐで純粋な大の訴えですね。で、しかもその、アバンが死をとして、この子たちを残して工事を託したという事情を聞いて、やっぱりマトリフもちょっと考えが変わったわけですね。自分に対して手のひらを返した人間が信用できないって思いはもちろんそのまま持ってるんだけども、それはそれとして、大の訴えにはやっぱり真実性、迫真性があったわけで、マトリフはとりあえず話だけでも聞いてやろうっていうふうにここでちょっと気変わりするわけですね。で、その大の話ですね、そのバルジ島での戦いの話を聞いて、それは禁呪法だというふうに、まあ、マトリフはカッパするわけですね。まあ禁止法だっていうのはフレザードが言ってたんで、まあその場にいた人間はそのエンマ島とヒョウマ島っていうのが禁止法で結界を張ったってことはある程度把握してるんですけども、まあその状況を聞いただけで禁止法だとやっぱりマトリフはカッパするわけですよ。で、この辺がやっぱりそのさ、マトリフの賢いところというか勘が鋭いところですね。1を聞いて10を知る的な、そういうマトリフの賢さっていうのをちょっと示してるシーンになってるのかなと思いますね。で、マトリフはその対策もすぐにみんなに言うわけですね。もう結界の外からその2本の塔を破壊するしかないと。で、しかもその破壊をするためには爆弾が必要だということを説明するわけですね。で、そこにわしに任せてくだされっていうことでバダックが名乗りを上げるんですけども、それに対してですね、よし、材料はこの辺にその辺に転がってるから適当に使ってやってくれということで、まあ何でもある、まあ魔法の道具とかね、そういう物騒なものが置いてあるいかにも大魔導士の洞窟っぽいっていうところをここでちょっとね見せますね。で、それに対してですね、ポップがですね、そんな爆弾なんかなくても平気だよと、俺の呪文でボーンと吹っ飛ばしてやっからさっていうことで例によって軽口を叩くんですね。ところがですね、その軽口を聞いてですね、ギロッと、マトリフが睨みつけるわけですね。で、睨みつけられたポップがですね、目をそらして口笛吹きながら、なんかまともに目を見れないんですね。で、その目をそらして、口笛吹いてるポップを見ながらですね、マトリフがマームに話しかけるわけですね。なんだありゃ、あれもアバンの弟子かっていうことで、で、それに対して、マームがですね、魔法使いのポップよということで、それを聞いてですね、マトリフがあいつを俺に預けんかっていうことで、まあマームに話しかけるわけですね。で、それを聞いてですね、マームがちょっと喜ぶんですね。あんだけ気難しくて関わり合いを持ちたくないって言ってたマトリフが自分から預けないかというふうに持ちかけたってことは、これはマトリフやる気になってるし、ポップを見込みがあるやつだと思ったんだと思って、マームはちょっと喜ぶわけですね。で、ニコッと笑いながら見どころありそうってこうマトリフに聞くんですけども、マトリフは苦々しい顔で、いんや逆だと、あんな弱そうな魔法使い初めて見るぜということで、もう完全に呆れ顔なんですね。で、俺が何とかしてやらんとあいつ死ぬぞと、いうことで、それ聞いてマームがずっこけるわけですね。てっきり見込みがあるから預けてくれんかって、預ける気がないかっていうふうに聞いたのかと思ったら、むしろ逆だと、あいつ俺が鍛えてやんないとこのまんまだと死ぬぞと、いうふうにマトリフに言われて、マームがずっこけてしまうと。で、それに対してですね、マトリフが、まあ、任せてみなと、 一日一つのペースで呪文を覚えさせてやるぜ、ケケケケケって言いながら、倒れたマームのスカートの中を覗き込むという、またセクハラ行為を、さりげなくやるんですね。で、それに気がついたマームにまた顔に蹴りを入れられるという、まあ、ちょっとコミカルなシーンでここは終わるんですけども、まあ、結局ですね、口では、情けねえし、あんなのもう、今にも死にそうだと、ほっといたら死ぬから俺に預けろっていうふうにマトリフは言うんですけども、僕の見立てではですね、マトリフは、まあ、口ではそう言ってて実際そう思ってんでしょうけど、ポップの才能もね、多分見抜いてんですよね、この時点で。本当に見込みがなかったら、多分手助けしようとも思わないと思うんですよ、マトリフぐらいになると。で、今はもう全然ダメだし、ほっといたら死ぬけども、逆に俺が鍛えればこいつは伸びると。で、もったいないって多分マートリフは思ったんじゃないかなと思うんですね。だからここで俺に鍛えさせろということを言ったんだと私は思いますね。はい。で、ここでシーンが切り替わってですね、祈願城にシーンが移ります。で、この祈願城ではですね、ハドラーが総攻撃を決意するというシーンになってます。要はハドラーの説明では、バルジの塔で今エンマ塔と氷魔塔が立ってて、で奴ら間違いなくこのエンマ塔と氷魔塔の破壊をしに来るはずだということで、つまり奴らは戦力がそこで二分されるから、弱体化すると。で、そこに対してですね、もう来ると分かってて、戦力も二分されるって分かってるんだから、ここがチャンスだということで、ヒュンケルの時にやり損ねた総攻撃ですね。これを今こそやるタイミングだということで、全軍団をバルジ島に集結させて、そのエンマ島と氷魔島に分断された大たち一行を全滅させるという計画を立てるわけですね。で、ところがですね、この全軍総攻撃を、することに対してですね、手柄に、こだわるフレザードが納得するかな、ということで、ザボエラがちょっと懸念を示すんですね。で、ここに対してですね、ハドラーがですね、フレザードは、この俺が、伝説の禁獣法 によって生み出したモンスターだから、いわば我が子も同然だということで、さすがにあのフレザードも、親には逆らうまいと、いうことをさりげなくさらっと言うんですね。で、今までちょっとフレザードの出自っていうのがあんまりはっきりしてなかったんですけども、この短いセリフでですね、実はフレザードっていうのは禁獣法で生み出されたモンスターで、しかもそれを生み出したのはハドラーだったということが明かされるんですね。だからあんだけわがままやりたい放題のフレザードもハドラーの言うことだけは聞くだろうということで、ハドラーもそこは安心してるというかね、信頼してる部分があるわけですね。で、後々、まあ、だいぶ後ですけれども、このハドラーの禁獣法で、オリハルコン軍団っていうのが生み出されて、禁獣法で生み出された生命体のルールの一つが、その禁獣法で生み出した親ですね、禁獣法を使った主が、命を失ったら、その禁獣法で生み出された、生命体も一緒に消滅するっていう設定がそこで説明されるんですけども、まあ、その理屈で言うと、この時点ではその設定は明かされてないし、説明もされてなくて、ひょっとしたら設定もされてなかったのかもしれないんですけれども、まあ、フレザードの命っていうのは実はハドラーと一体化していて、まあ、禁獣法で生み出した親代わりであるそのハドラーが死んだらフレザードも消滅するっていう、まあ、設定の可能性があったわけですね。で、実際この後ですね、ハドラーがちょっと死にかけるんで、実はその時点でフレザードも一緒に死んでた可能性があるんですけども、まあ、その辺はね、ちょっと、うやむやというか、まあ、結果的にハドラーは死ななかったんで、フレザードも消滅しなかったんですけども、万が一ですね、実はこの後、死にかけてたハドラーが死んでたら、まあ、その時点でフレザードも、巻き添えを食って消滅してた可能性があるのかな、なんてことを、ちょっと考えさせる、この、禁獣法で生み出されたフレザードっていう、設定ですね、ここで明かされた設定が、ちょっと、あると、いうことですね。で、まあ、この会話を挟んでですね、バランがですね、面白いと、ようやく我が潮流軍団にも出番が回ってきたというわけだなということで、前回空振りに終わった総攻撃がやっと、自分も含めた潮流軍団も参加して実現するという期待をバランは示すわけですけども、そのバランに対してですね、ハドラーが待てバランと、お前には別にやってもらいたいことがあるのだということで、なぜかですね、ハドラーは、ミストバーンが担当しているカール王国が苦戦してるから、 お前には早急にカール王国を落としてもらいたいということで、この総攻撃には参加しないでカール王国攻略をしろということを命じるんですね。で、その言葉を受けてですね、バランが怒るわけですね。たった今残る全軍団って言われたはずなのに、なんで うちの潮流軍団だけ外されるんだと。で、しかもその総攻撃の理由が各戦線の攻略進行よりも勇者打倒が最優先だから総攻撃するって言ってんのに、なんでバランと潮流軍団だけカール王国の攻略に向かなければならないんだっていう、まあ当然の疑問をぶつけられるわけですね。で、ハドラーも説明できないわけですよ。理屈が合わないから。だって総攻撃する理由が他の戦線放ってても全軍集結させて勇者殲滅に集中しようっていう理屈なのに、なぜかカール王国苦戦してるからカール王国の攻略だけはバランと潮流軍団そっちやってねっていう説明なんで、全然辻褄が合ってないわけですね。で、バランが当然その辻褄の合わないところを正論で聞いてきてるんで、ハドラーは答えられないんですよね、その理由を。黙っちゃうわけですよ、下向いて。で、それを察してですね、バランが、それともその大とかいう小僧と私が出会ってはまずい理由でもあるのかねと、またこれも察しよく聞いて、で、それでハドラーもやっぱりそれも答えらんないわけですね。ギクっていう風に図星を刺されるんですけど、それにも答えらんないということで、まあバランはなんとなく事情を察したわけですね。要はそのハドラーは何が何でも大とバランを合わせたくない何らかの事情があると。だけどまあいいと、ここはマグンシルド殿の顔を立てておこうということで、自分はカール王国へ向かうということで、ここは一旦矛を収めるわけですね。で、これで、まあ、ちょっとハドラーも苦しかったんですけども、なんとか、バランを説得というかね、バランが、自分から引いてくれたんで、ちょっとホッとすると、いうことで、なんとか顔が立ったわけですけれども、まあ、このやりとりを見ててですね、まあ、脇のザボエラが、軍団長何人もいるけど、その中でも、ハドラーが一人だけちょっと別格扱いしてると。バランに対してだけは、強く出れないというか、バランが結構、不遜な態度とか、なんていうんですかね、そういう意見愚心をしても、あんまりその、強く抑え込まない、頭ごなしに命令しないっていうところがあって、まあ、それはちょっとヒュンケルに対するものとはまた別なわけですよね。ヒュンケルはバックに大魔王バーン様がいたんで、まあ、ハドラー強く言えないってとこがあったんですけども、バランはそういう後ろ盾がない軍団長なのにもかかわらず、バランが強く出てもハドラーは頭ごなしに命令しないできないわけですね。だから一体このバランっていうのは何者なんだっていうところでちょっとザボエラがいぶかしむわけですね。で、まあ、この辺もちょっと後々の伏線にはなってるわけですけれども、まあ6軍団長の中でも、バランというのはやっぱりちょっとなんか謎の存在というか特別な扱いをされてる存在なんだと、いうことをちょっと表現されているのがこのシーンになってます。で、まあなんとか、まあバランを厄介払いというか台から遠ざけることに成功したハドラが、まあカール王国は、まあああ言ったけれども実際本当に苦戦してるのは事実なんで、まあバランでも相当時間がかかるだろうということで、じゃあその時間がかかってる間に何としても台を始末せねばというふうに決心して、バルジトを奴らの墓場とするのだということで、いよいよ総攻撃をかけるぞというところでこのお話は終わります。はい、というところで、2時間ぐらい経ってますかねというところで、まあちょっとキリがいいので今回はここまでで、次回また、このバルジ島の決戦ですね、総力戦の、続きのところから話したいと思います。はい、ということで、今回はここまでで終わりにいたします。ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。それでは、また次回ですね、ブラジルの人が聞いてる穴の向こうで私の独り言を聞いてくださる方がいましたら、私も大変嬉しく思います。それでは、今回はこの辺で失礼させていただきます。ごきげんよう、さようなら。